いと、こんばんはです。来ました。ですね今日はまたホラテラの作品をちょろちょっと読んで、去ろうかなと、思います。で、ですね、早速ジータレス読みで、370、セラ服美少女戦士セラおっちゃん来たと、まあ、何もかもが合ってないんですけど、一言もなんかもうセーラーでもないし、セーラー服でもないし美少女でもないし戦士でもないしおっちゃんでもねえと、まあ、来ただけだなってで、371こんばんはと、まあ、普通に挨拶でこんばんはと来ました。で372おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、来ましたこんばんはと、今日も最初から聞くと、挨拶で373、へい親父いつものキンキンに冷えた階段頼むぜと、まあ、ちょっとぬるくなってると思うんですけど、で、まあ、そういうそのなんつうか話自体はキンキン冷えてますけど、それをね自分がちょっと忘れて外にほっぽっちゃったね、なのでちょっとぬるくなってますすいません。で374こんばんはこの曲好きだな久しぶりに最初から聴けると、スーパーフライのワイルドフラワーって曲ですね、で375おっちゃんばんはともうおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、そんじゃ今日も楽しく聴かせていただくよと、まあ、楽しんでいただければありがてえなというところですね、ありがとうございます。で376おちゃんちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどとりあえずちゃん、声のイメージから考えるといつも可愛い曲かけるよねと、可愛い曲っていうかね、なんだろう、まあイメージと聴く曲がね別にマッチしなきゃいけないってわけでもないっていうのは当然だと思うんですけど、なんだろう、別に自分が普通に聴いてなんつうの誰々だからいいとか誰々だから悪いっていうのは特にないんで、その曲が普通に何度も聴きたいなと思ったら自分の中ではいいっていう、なんだろう、まあそういうもんだと思うんでね、感性でね、やつ感性のやつですわ、はい、かわいい曲、まあ実際パフュームとか嫌いじゃないしね全然、ああいう曲は、で普通にカプセルもあれだしとかいうので、まあだからといってそういう系ばっかりかなと思ったら違うのも聞いてるし、まあ、いろいろありますね。でも結構偏ってるっちゃ偏ってるかもしれない。まあそれは人間のその好き嫌いがあるんでね、どうしてもしょうがないけど。で、377、あ、ここはいいガチムチネットですね、と。発撃です、と。一言もガチムチって言ってないのに、発撃なわけないですよね、どこまでも。で、378、さてでは今日も発撃するか、と。なんか一部の方で発撃ブームがあるみたいで、まあいいんですけど別にで379おいちゃま来たコンと、ね、もう元気いっぱいですよ、その後の顔文字がね、素晴らしいね、エネルギーが溢れてるね、ぜひねそれをね電力に回してください、意味わかんないけど電力がねえねえねえねえ言うもんだから7、8、9月ぐらいうち大変だっつーのっていうので、まあ、会社の話ね、まあそれはいいよとりあえず、行きましょう。ホラーテラーっていうサイトのですね、投稿階段でずっとまあいろいろ読んできたんですけども、今日は何をやんのっていうところでですね、この前、言われたリクがあったやつで、垣根さん、これ八尺様とほとんど変わんねえとかいう話なんだけど、まあなんかとりあえずリクがあったんでやろうかなと、まあ、読まないと申し訳ないなというのがあるのでそれをやって、あとまた夏野さんのやつを読んで、終わりにしようかなと思いますじゃあ曲がちょうど終わったので、切り替えので、で、ですね、じゃあ一番初めにやるのは、垣根さんっていう名前の話から、ホラーテラーよりですね、 ってみましょう。はい、カジネさんです。行きましょう。中学生の頃の話。夏休みになると父方の祖父母の家に泊まりに行くのが恒例になっていた。といっても自分の家から祖父母の家までは自転車で20分もかからないような距離なので、泊まりに行っている間も洋服や漫画などその時必要なものを取りに家に帰ることも多かったし、もちろん学校の友達と遊ぶ約束があるたびに家の近くまで帰っていた。そんな状態だったのでよく母親にはそれって泊まりに行く意味あるの?と言われていたのを覚えている。まあ確かに他の人から見たら意味なんてないように見えたかもしれない。祖父母の家はとても古くてそれが気に入ってた。特に夜が好きだった。街灯も車の音や外を歩く人間も少ない。縁側に座っていつもより少しだけよく見えるような気がする夜空を見上げながら虫の声や風の音を聞いて過ごすのが日課だった。たまに祖父が買ってくる花火をやったりもした。そんな風に祖父母の家で毎日のんびりと夜を満喫する日々が続いていたある日のことだ。畑仕事に疲れてしまったらしく、ちゃんと戸締まりはするんだよと言って先に寝てしまった祖父母をよそに、自分はいつも通り縁側に座りながら外をぼーっと眺めていた。そういえば宿題はまだ終わってないのあるなとか、スイカが食べたいとか、そんなことを考えていたと思う。しばらくして視界の右端に映る白いものに気づく。なんだろうと思いそちらに視線を向けると、生垣の外に白い服を着た髪の長い女が立っていた。反対側を向いているので顔は見えない。こんな時間にどうしたんだろう。道に迷ってしまったのだろうか。声をかけるべきなのか。考えているうちに女はいつの間にか歩き出してどこかに行ってしまった。特に気にも留めなかったし、数日後にはその女のことなんてすっかり忘れてしまっていた。夏休みも終わりに近づいた日、祖父母は隣の家といっても50メーターくらい先にカラオケをしに行ってしまった。自分も誘われたのだが、カラオケといってもお店にあるのとは違って曲数も少なければ知ってる曲なんてほとんどない。せいぜい歌えて川の流れのようにくらいだろう。カラオケで用意されるであろうお寿司は少々魅力的だったが、一人で留守番をする気楽さの方が上だった。カラオケに行く前に祖母が作ってくれたおにぎりを夕飯に食べた後、しばらくテレビを見てから縁側に向かう。お盆の上には麦茶とせんべいを乗せてのんびりと過ごす準備も完璧だった。祖父母は今頃楽しくやっているだろうか。やはりお寿司は食べたいのでもらって帰ってきたりはしないだろうかなど、少々食い意地の張ったことを考えながら縁側でまたぼーっとする。ふと風に起こされた。いつの間に寝てしまったのか、どれくらい寝てしまっていたのかはわからない。どうやらまだ祖父母は帰ってきていないようだった。先ほど用意した麦茶のコップが倒れ、中身がこぼれているのに気づく。寝ている間に自分で倒してしまったらしい。麦茶はもったいないし、雑巾を取りに行くのは面倒だし、気分は最悪だ。だがそのまま麦茶が乾くのを待っているわけにもいかないので、仕方なく台所から雑巾を見つけると素早く拭き始めた。一通り拭き終わり、顔を上げた時だった。生垣の外にまたあの女が立っていた。多分前に見た時よりも位置が少しだけ左側に移動していた気がする。やはり反対側を向いているので顔は見えない。正直心底驚愕した。いつからそこに立っていたんだろう。今来たのだろうか、それとも雑巾を取りに行っている時、起きた時、寝ている時、それともこの間のようにすぐに歩いてどこかに行ってしまうだろうと思っていたのだが、女はそこを動こうとはしない。 さすがに少々気味が悪かったのだが、それでも女に声をかけた。もともと幽霊や妖怪などの類なんて信じていなかったし、それにあまりにもはっきりと見えていたせいなのか怖くなかった。どうかしましたか？返事はない。相変わらず女は反対側を向いたままただ立っているだけだった。もしかしたら自分と同じで夜空を見ているのかも。虫の声や風の音を聞くために散歩をしている途中なのかもしれないなんて考えながら、女にまた声をかけてみる。散歩ですか？月も綺麗だし夜風も気持ちいいですよね。やはり返事はなかった。せっかく人が心配して話しかけているのに無視するなんて失礼な女だなと心の中で毒を吐く。するとブツブツと何かつぶやいているような声が聞こえてきた。その声は小さくて聞き取れない。自分へ向かって話しているのか、ただの独り言なのかもわからなかった。何をつぶやいているのか気になった自分は、女に近づくためにいつも縁側に置いてある祖父のサンダルを履いて庭に降りる。縁側から生垣までは6メーターから7メーターくらいあったと思う。そこで改めて女の方を見てみると、わずかにだが左右に揺れていることに気づいた。すみません、つぶやきながら、左右に揺れているなんてちょっとやばい人なのかもと思いながらまた声をかける。もしそうなら祖父母に連絡しなければ。声をかけながら一歩一歩近づくたびに、なぜか女の揺れ幅が少しずつ大きくなっていく。ゆらゆらゆらゆらゆらゆら。ああ、この人本当にやばいかも。目の前で揺れる女を見ながらそう思った。そう思ったのに、それでも女に声をかけることも近づくこともやめなかった。多分怖いもの見たさだったんだと思う。でもそれをすぐに後悔する。女は反対側なんて向いていなかった。ずっと自分の方を向いていた。ゆらゆらと大きく左右に揺れるたびに髪の毛も一緒に揺れている。その隙間から鼻が、口が、そして目が覗いていた。あと1メーターくらいというところまで近づいて初めてそれに気づいたのだ。恐怖で体が動かない。すぐにでも逃げたいのに、助けを呼びたいのにできない。ずっと揺れ続ける女と目が合ったまま、ただそこに立ち尽くしていた。女はやはり何かつぶやいている。でも聞き取れない。すぐ目の前にいるのに。いつの間にか女の揺れがまた大きくなっていた。それはゆらゆらではなく、ぐらぐらと表現するのが正しいだろう。女が手池垣の上から手を伸ばしてきた。怖い、捕まる。まるまる、お寿司もらってきたよ。ああ、もうダメだと思った瞬間、玄関の方から聞き慣れた祖母の声に自分の名前を呼ばれた。不思議と体が自由に動かせるようになり、目の前の女から逃げなければと慌てて家の方へと体を向けると、すぐに寿司の入ったタッパを持った祖母が顔を覗かせた。やっぱりここにいたのけ。あんた本当に好きだね。ばあちゃん、今女の人が。女のいた方向を指さすが、もう誰もいない。ガタガタと震えながら今見たことを祖母と祖父に話をした。
それは垣根さんだろう。
話を聞き終えた祖父が俺が見た女のことを教えてくれた。垣根さんと呼ばれており、どうやら昔からここら辺の土地に出る妖怪のようなものらしい。名前の通り垣根の向こうからただこちらを見ているだけで特に害はないのだという。あんなに怖い思いをしたのに害はないなんて自分にはとても信じられなかった。 翌日、自分があまりにも怖がっていたので、祖父が王さんという方の家へと連れて行ってくれた。薄暗い鏡だけが置いてある部屋に通され、そこで多分お祓いのようなものをしてもらった。王さんはとてもにこやかな人で、自慢の牛乳寒天をご馳走になって、最後にお札をもらって帰った。祖父母や王さんに大丈夫と言ってもらったが、自分はまだ怖くて仕方なくて、本当はあと数日は祖父母の家でのんびり過ごす予定だったのだが、その日のうちに帰宅してしまった。夜が好きだった。祖父母の家で過ごす夜が好きだった。でも今はもう怖い。あれから10年以上経っているが、自分は怖くて祖父母の家にあまり近づけなかった。正月とかお盆とか、どうしても行かなければならない場合は昼間だけ行くようにしていた。だって夜は怖いから。またあの女が現れるんじゃないかと思っていたから。数ヶ月前、祖父が死んだ。そのため家族全員で祖父の家に泊まり余暇をすることになった。怖いからできませんなんて言うつもりはなかったし、もう10年以上前の話なので怖いという気持ちもなくなっていた。むしろあの一件以来、祖父母の家に来ることが少なくなり、顔すらあまり合わせていなかったことを後悔していた。もっと祖父と話したかったと思った。祖父の枕元で父親に思っていることを話した。懺悔のつもりだった。父親は何の話だと変な顔をして聞いてきた。時間はもうすぐ12時を回ろうとしている。ここで思い出したんだが、あの日帰る時に祖父と王さんにこのことは誰にも言ってはいけないよと言われていたので、親にも友達にも誰にもあの女の話をしていなかった。早く忘れたかったのもあるし、あえて他の人になんて話そうなんて思っていなかったけど、10年以上経って初めて父親にあの女の話をした。王さんにお祓いをしてもらい、お札を手渡されたことも話した。父親の顔がみるみる青くなるのが分かった。話し終わる頃には真っ青で、なんで言わなかった、どうしてだと怒鳴られる。その怒鳴り声に隣の部屋で寝ていた母親と弟と祖母も起きてしまい、心配そうに顔を覗かせた。自分も母親も弟も祖母も父親以外はもう訳が分からなくて、おろおろとするだけだ。お前は朝になるまで絶対に部屋から出るな。トイレにも行くなよ。絶対だ。そう言い残して父親は部屋から出て行ってしまった。訳が分からないまま残された家族に、自分はもう一度父親に話したことを聞かせた。祖母はあの時のことを覚えていたようで、ああとか相槌を打っていた。しばらくして父親が T さん K さんを連れて戻ってきた。 T さんと K さんは父親の幼なじみの親友で、日頃から家族ぐるみでキャンプに行ったりとよく知っている人たちだ。二人とも父親と同じように青い顔をしているのが分かった。大丈夫だ、とりあえず朝まで乗り切ろう。親父にはもう連絡してある。朝になったらすぐ来いって。こんな夜中に悪いな。 T にも K にも T の親父さんにも本当に感謝してるよ。ますます訳が分からなかった。一体何をそんなに慌てているのか。3人はあっという間に部屋にお札を貼り、四つ角には森城まで置いてある。とうとう T さんは俺の正面に座ると、何かお経のようなものを唱え始めた。正直異常だった。何が起こっているのか理解できない。自分だけじゃない。母親も弟も祖母もただ呆然と父親たちの行動を見ているだけだった。そんな状態が朝まで続いた。もちろん一睡もできなかった。本当なら自分も朝から祖父の通夜の準備を手伝うはずだったのだが、 T さんの家へ行くことになった。ろくな説明を受けていなかったのだが、それでも父親や T さん、K さんの様子から察すると大変なことになっているんだろうと思い、3人の言う通りにした。 T さんの家に着くと T さんの親父さんが支度をして待っていた。ちなみに T さんの家は神社で、そんな大きいものではないが、まあ有名らしい。奥にある部屋に通されて、そこでお祓いが始まった。眠気のせいなのか、内容はあまり覚えていない。覚えているのは T さんの親父さんの真剣な顔と、父親と T さんと K さんの必死に祈る顔だけだ。お祓いが終わって部屋の外に出たのはもう昼近くになってからだった。父親は T さんの親父さんたちにお礼を言うと、急いで祖父の家へと帰っていった。俺も一緒にと思ったのだが、お前は当分あの家には来るなと言われてしまい、祖父のお通夜に参加することもできず、その日はそのまま T さんの家にお世話になることになった。こんなことになったのに詳しい説明は誰からもしてもらえなくて、実は今でもあれが何だったのか自分でもよく分かっていない。だけど一応 T さんの親父さんが少しだけ話してくれたことがあるので、それを書いておく。本来垣根さんという呼び名ではない。ただ見ているだけの無害な存在ではない。昔垣根さんに生贄を差し出す風習が存在した。もしかしたらもっと詳しいことを聞けるのかもしれない。だけど自分には聞く気にはなれなかった。以上、垣根さんっていう名前の話でした。でジータレス読み、380、あまりにも暇だからおっちゃん聞きに来てやったわと。あまりにも暇でも、まあ聞いていただけるのはありがたい、ありがとうございます、はい、あまりにも暇だからな。で、381、おっちゃんもいつの間にか大物 DJ か寂しいなと。小物ですよ、小物、何が大物なのかよくわかんない、何を基準に言ってるのかわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど。で382、今日はおっちゃんが来てくれるような気がしていたよ、おっちゃん今度。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんは。で383、なんで言わなかった、どうしてだと。公表されるべきだったが結果的に抜け落ち、未公表自体にも気づかなかったとね。最近なんかよくあるっていうか、なんだそれあった茶番かみたいな、もうなんか面倒くさくなってきたっていう。で384、朝まで絶対に配信をやめたらいかんという話ですねと。ああ誤爆で、別の話を多分別の多分番組を聞いてる方だと思うんですけども、間違えてうちのところに書き込んじゃったっていうことで、ね、一言も何にもそんなこと言ってねっていう。で385、おったんこんばんはと、ちょっと聞かせてもらうわと。ちょっとね、まあ、ちょっとでもありがたい、ちょっとでもいいね、少し触れるだけでもありがてえっていう、で、386、垣根さん煮え切らない終わり方だなと。まあ何でもかんでもまあ煮え切る、その煮え切らないでね、ような形でね、終わらないようなね、だしっかりね、そのビシッと結論ついてじゃんじゃんで終わってくれりゃいいけど、まあそりゃね、そういうパターンもありますわなっていうだってわけわかんねえんだもんだとこれ、ね、ということで垣根さん、今日は多分あんまり調子が良くないですね、カミカミですね、普通にまあ大抵その多少その文章の手におはがおかしくても自分で勝手に修正して読んだりとかいうのをずっとするんですけど、今日はなんかそのまんま乗っかって読んじゃったりとか、なんかこれ文章としておかしいなっていうのを修正できないで読もうとして、で読めなくて噛んじゃってみたいなのとかでダメですね、で今日は脳みそがついてきてない感じがする。で、387、ターミネーター見てたんだけど、いつも、いつ見てもラストが感動的と。タ 神ネタやってたの。映画全然見ねえからな。映画さっぱり見ませんからね、いつ見てもラストが感動的と。まあラストがね、まあそれだけ好きってことですね。387番さんはね、ラスト毎回見るたび変わるわけじゃないんで、あれですからね、いいね、いつ見てもってことですね、はい、で じゃあ次行きましょう。ですね、夏野さんの話のやつで、ケイとの出会いっていう題名の話に行きましょう。あとあの S との出会いっていうやつを次にあの読むんですけど、それしか今回用意してないので、それ読んだら一応やめるつもりで言います、はい、とりあえず、今、読むのはケイとの出会いっていう話です。行きましょう。大学に入学して間もない頃、僕は学科の新入生歓迎会を通じてとある面白い男と知り合った。そいつは名を K と言って人懐っこくて陽気な男だった。正直なところ僕は小中高と友達が極端に少なく、だから大学生活が始まって早々 K という友人ができたことが素直に嬉しかった。歓迎会は町の中心にある市民ホールみたいなところのワンフロアを貸し切って行われていた。まるで身に入らない学長の話が終わった後、当然ながらすでに仲良くなった者同士グループで固まっていて、僕と K はフロアの隅の方でしばらくの間二人だけで話をしていた。しばらく出身地はどこかとか趣味は何かなど取り留めもない話をしていた。そしてそんな話題も一段落した頃、 K がおもむろに、あ、そうだそうだ、見せたいものがあんだけどよと言ってそばに置いていた自分のバッグから何かを取り出した。 K が取り出したのは立方体の形をした何かだった。大きさは一辺が10センチ程度、両親が結婚指輪を入れている箱よりは一回りほど大きいと言ったところだ。 K はそれを僕の傍ら料理を並べているテーブルの上に置いた。さてここで一つ質問、こいつは一体何だと思う？箱を指さして K は僕に尋ねる。質問の意図がいまいちよくわからなかったが、僕はとりあえずその塊を一通り眺めてみる。上部に周囲を一周する切れ目と、一つの面に可愛らしい蝶使いが二つついていたので、これは箱なのだと見当をつける。材質は木製のようで木目以外の模様は見えなかった。箱だと思う、木の箱と僕が答えると、 K は満足そうに OK なるほどと言った。正解だ、じゃあそれ手に取ってみて。言われた通り僕は箱を手に取る。その時コトリと箱の中からわずかに音が漏れたような気がした。開けてみ。僕は蓋の部分を手で押さえ箱を開けようとした。あれ？開かない。少し力を込めてみるがやっぱり開かない。どころかいくら力を入れても箱と蓋との間にわずかな隙間も作れなかった。開かないよ。すると K は面白そうにうははと笑い、僕はちょっとムッとする。まあ開かねえだろうな、だってそれ鍵かかってっから。鍵？言われて僕は改めて箱を見直してみる。そんな鍵がついているようには見えなかったけどなぁなんて思いながら、もう一度四方八方360度見てみたが、やっぱり鍵穴なんてどこにも見当たらなかった。鍵穴も何も見えないけど。すると K はさらにうははははと笑い、僕はさらにムッとする。悪い、ごめんごめん。でもな、ほんと鍵はちゃんとかかってんだよ。 親指くらいのちっちゃい南京錠だけどよ。でもまあ聞けよ、鍵はな、外側からじゃなくて内側からかかってんだ。え？一瞬頭の全細胞が急ブレーキをかけて動くのをやめたかのように僕の思考がストップした。ただしその停滞は気のせいかと思うほど短く、1秒かからず回復し、僕の脳細胞は再び自分たちの仕事を再開する。それはおかしいよ、箱を閉じた状態で内側から鍵はかけれない。まあそらそうだな、つっても俺からは内側から鍵がかかってるってそれしか言えないわけだが、なあ箱振ってみ。数秒躊躇してから僕は箱を軽く振ってみる。コツコツと中で音がする。何かが入っているようだ。音がすんだろう、そいつが箱の鍵だ。鍵のかかった箱の中にその鍵がある。あくまでも K は内側から鍵をかけたのだと言い張るつもりのようだ。僕はわずかな時間箱を見つめて、それから K を見合った。でさ、この箱を僕に見せてどうしようっていう、なんか理由がわからんのだけど。 K がまたうははと笑う。どうやらこの笑い方は彼の癖らしい。ふと K の笑い声が止んだ。そして間を置かず口元に笑みの跡が残ったまま彼はこう言った。〇〇はオカルトを信じるか。沈黙。僕の頭はまたもやフリーズしていた。気のせいじゃない。今度ははっきりと、たっぷり十数秒。何？何って、ただの簡単な質問だって。オカルトを信じるかそうでないか、あなたは地動説を信じますかってのは質問と同じレベルだろう。僕はすぐには答えられなかった。質問の意図がわからなかったからというのもあるが、それ以上に口元は笑っていたが、 K は至って真面目に真剣にこの質問を僕にぶつけた。それが伝わってきたからだ。僕の回答を待たず K が口を開く。その箱が本当に内側から鍵をかけられているのかってのは、まあ〇〇の立場からすれば考え方、まあ可能性だな、は3つあらな。 K が両腕を前に出す。右手はピース、左手は人差し指だけ立てて。まず1つ、俺が嘘をついている。これは簡単。箱はノリ付けでもされてて、中には石ころなんかが入ってる。まあ無難な考えだ。 K の右手の中指が下がる。両手ともに残っているのは人差し指、残り2つ。そんで2つ目、確かに内側から鍵はかかっているのだけど、何らかの現実的な方法手段を用いて俺がそうした。まあミステリーの密室トリックみたいな感じだな、これ。僕は何か言おうとした。しかし K がそれを制して言う。ただしだ、前提としてだな、その箱は箱部分と蓋部分の2パーツだけでもって、その2つのパーツは1つの材木から削り出されてる。削り出されてる、見てみな、つなぎ目ないだろう。じゃあ蝶使いは？おっと、いいとこつくな。でも残念、蝶使いはネジ止めされてるんだが、ネジは箱の内側でナットで止められてんだ。意味わかるよな。それはつまり箱の内側の南京錠に鍵をかけて、鍵も中に入れてから蝶使いを取り付けて密室を作り出す。それができないということ。二つ目の可能性は、そこを踏まえてなお俺が再考したっていうことだ。ここまで二つは理解できたな。よし、オーケーオーケー。 K が立てている指がいつの間にか左手の人差し指だけになっている。じゃあ最後だ。最後の可能性は、ここまでの俺の話は全部本当で、鍵を入れて箱を閉めた後、何かが箱の中で鍵をかけた。 K の左手の人差し指が僕の手の中にある箱を指す。コトリと箱の中で音がした。だとしたらその何かはまだ箱の中にいることにならないか。なるよな。うん。片手で持ててしまうくらいに小さな箱の中、その中に鍵をかけてしまえる何かが存在する。常識的に考えればありえない。しかし今の僕の口からはなぜかそのありえないという5文字の言葉が出てこなかった。もう一度聞こうか。〇〇はオカルトを信じるか。 K が先ほどの質問を繰り返す。答えがノーならその箱無理やり開けてみな。蝶使いはネジ止めになってるからそこのナイフでも使えればいけるだろう。石ころが入ってるかもな。あ、しかしだ。しかし。随と K がこちらに一歩近づき、僕は思わず一歩下がる。その時、もし箱の中に止められた南京錠とその鍵が入っていたら、どうなる？どうなる？鍵が入っていたらどうなる。僕はその状況を想像してみるが、うまくいかない。ナイフで蝶使いを壊し、開けた箱の中身、そこには霞がかかっている。違う、もやがかかっている。まるで浦島太郎の玉手箱だ。僕は目をつむった。暗闇の中でイメージはよりリアルになる。箱の中のもやが徐々に晴れていく。雑音が消えた。もやが晴れる。箱の中には内側にかけられた小さな南京錠と小さな鍵が一つずつ。その瞬間、足元が崩れ、僕の中の世界は壊れた。刹那の落下の感覚、それが僕を想像の中から現実の世界に引き戻した。目の前には K がいて、腰に手を当てニヤニヤ笑いながら僕のことを見ていた。僕はわずかに高まった動悸が静まるのを待って、一つ大きく息を吐いた。箱は開けない。オカルトを信じるも信じないも僕にはわからないよ。手にしていた箱をテーブルの上に置く。すると K が吹き出した。笑う、うははと。今までで一番大きな笑い声だった。周りのみんながこちらを見るほどに。あっけに取られた僕はポカーンと口を開けて K を見つめていた。うはははははは。ああ、いや、悪い悪い。はっ、ごめんごめん。いや、やっぱお前おかしいよ。おかしいだろ。普通開けるだろ。わからないから開けたくないってマジかよ。よほどおかしかったのか、K は腹を抱えて笑っている。僕はこいつ今日初めて話したんだけど、殴ろうかどうしようか真剣に迷っていると、ようやく K の笑い地獄は収まった。久々に笑った。いや、マジごめん。悪気はないんだって。ただ、予想外の答えで面白かったからよ。K が箱を手に取る。俺よ、なんか自分と気が合いそうなやつ見つけたら、この箱見せんだけどよ。さっきみたいに話しながらさ。そんで相手に聞くんだ。オカルトを信じるか否か、箱を開けるか否かってな。でもみんな結局は箱を開けるって言うんだよな。話しながら K は箱を回転させたり、軽く上に放ったり、いろいろもてあそんでから、箱の底部分に左手を、蓋の部分に右手を添えた。そういう時はネタバラシをするんだけど、ごめんごめん、全部俺の嘘でしたっつってさ、箱を取り返してそいつとは縁を切る。え？だから実際に箱を開けてみせるのはお前で二人目だな。うん。何かを問う暇もなかった。ケイがみよっと妙な掛け声で気合を入れると、箱の蓋がまるでルービックキューブの一列だけ動かす時のようにスライドした。え？そのまま K は箱の蓋を、ジャムの瓶から蓋を取るがごとくくるくると回す。 数回転すると蓋は箱から外れた。途端に箱の中から何かが飛び出したが、それはバネによって飛び出してきた白い紙人形だった。紙人形は人玉のような形をしていて、足がなく両手にプラカードを持っている。そこにはこう書かれていた。Welcome to オカルトワールド。オカルトの世界へようこそと親切にも K が訳してくれる。見ると蓋の方に蝶つがいが2つともくっついていた。あれは最初から箱の方には固定されていなかったのだ。やられた。僕は騙されたのだ。鼻から嘘だと思ってるようなやつに本物は見えねえんだよな。あ、ちなみに箱の中で音出してたのは石ころな。そう言って K はうははと笑う。けれどそこには嫌味だとかそういった感情は何一つ見えなかった。再び蓋を閉じ箱を元に戻した K が右手を僕の方に差し出す。握手。僕はたっぷり戸惑って恐る恐るその手を握った。上下左右に振り回される。痛い痛い。お前あの最初の挨拶で学長の斜め後ろにいたやつ見えたろ。一人だけ全然違う方向を見てたからよ。手を握ったまま K がぽつりとつぶやいた。その言葉にああそうかと納得する。だから K は僕なんかに話しかけたのだ。僕が話をする学長の後ろ、ここのホールにいる気配に気づいていたから。見えてはないよ。なんかいるなくらい。上等上等。うわはは。まあそんなわけでさ、これからよろしくな。なんかお前とは長い付き合いになりそうだし。いつの間にか丸々くんからお前になっているのはまあいいとして、それにしてもと僕は思う。小中高と友達がいなかった一番の原因が、大学生になってすぐ友達ができるきっかけになるとは。世の中というものはわからないものだ。ところでよ、週末町の北西にあるっていう廃病院に行くんだけど、来るよな。え？いや僕まだ足がないから。大丈夫だって。今日はめんどくせえっつって来てないけど、 S っていう俺のマブたちが車持ってっからよ。な、行こうぜ。後にこの S とも僕は強烈な出会いをすることになるのだが、それはまた別の話。気がつくと僕は廃病院行きを了承していた。この日うっかり K の友人になってしまったことがきっかけで、僕は大学生活の中で様々な体験をすることになる。まあその時はそんなことを知る由がないのだけれども、ただなんだか面白いことになりそうだなという漠然とした予感があったことだけははっきり覚えている。それは僕にとって今までに感じたことのない光。やはり K は嘘つきだった。鍵はちゃんとあの箱の中に入っていたのだ。ウェルカムトゥオカルトワールド。以上、 K との出会いっていう話でございました。で、ついぐまにジータレスミ388。こういう話をする人って神主さんの知り合いとか多いよな。知り合いだからそういうのに、そういうの呼ぶのか、そういうのがいるから知り合いになるのか。神主さんの知り合い、うん、そういうのがいるから知り合いになる。ああそういうことか。どっちなんだろうね。神主さんがいるから知り合い、どっちなの。うん、これは分からんね。ね、389、怪物前編の噛んだら最初からやり直し朗読と聞いてと。多分プロでも多分無理じゃないかなと。ほとんどの人がね、それぐらい難しいと思うんですけど、 で、390おっちゃんコーン、ところで音だけで鍵だと分かるのかと。音だけでは分からないですよね。それっぽいものが入ってるだろうっていうところ、うん、で391やばいな、最初にいつものおっちゃん来たのレスした直後に意識失って寝てたわと、まあ、疲れてるってことですね。それだけ、いつの間にかスーッと寝てるってことで、まあ、疲れてるんで、あまり無理せず、はい、で、392、ホラーテラーだと最近の作者ではからくりって人のがなかなかうまくできてたよと、盛り上がるところで少し走り気味になってちょっと雑になってしまう傾向があるけど、でもクオリティはなかなかいいよと。からくりからくり、からくからくり出ないな。からくりからくり、サイト内検索した方が早かったな。からくりさんってことか。からくりさんか。あ、それで分かった。その中でどれがいいんだろう。結構ありますね。10件以上はあるのかな。でも背の高い女って読んだのかな俺。背の高い女は読んだのかな。多分読んだのかな。読んだよな多分。最近読んだよな。そんなに前じゃないと思うんだけど。で、あと読んでないのかな。あとわかんねえな。幽霊屋敷12足っていうあのやつもあるよな。取り残されっていうやつもあるな、うん、どれがいいのかわからん。で393おっちゃん K にお前の悪巧みはまるっとお見通しだと言ってやれ、そしてトリックを暴いてやれ、俺にはサバーリわからんがなと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、てか悪巧みなのかよくわからん、うん、でも不思議だなんだその、中に鍵が入ってる。394 DJ が箱ごと回転しながら配信してるという話ですねと。んさっぱり意味がわからない。何を言いたいんでしょうかこれは。で395、ウェルカムトゥおっちゃんワールドと、まあおっちゃんじゃないんですけど、で396、イサムちゃんコンと、最近 K って登場人物が割と出てくる気がすると、まあ、 僕と K と S の話読んでますからね、まあ、最近はK と S がと僕が出てくると思うのは多分間違ってないです、そういう話を読んでるん で397、今北関東選抜と。どういう意味、関東選抜になったってことですか。関東、もし何かの関東選抜になったとしたら、頑張ってください、よくわからんけど。で、398、レスした直後に意識失って寝てたっていうので、あなた疲れてるのよと、ね、いや、まあ、いろんな意味で疲れてると、うんね、で399、それじゃ延長決定だねと。延長決定、噛んだらダメだってことで、ってこと。噛んだらダメっていうことだったらもう無理だね、必ず噛まないで読めたのってほとんどないんじゃないの。てか20分とかその10分レベルずっと噛まないで読むっていうのはほぼ無理だね自分の、レベルじゃ。で400、旦那来たーと。旦那って誰だ、自分のこと、まあ、とりあえず、来てます、とりあえず、で401、 K は霊感あんのと。 K の姉ちゃんがあって、で K 自体はなんか、ないわけじゃないんだけど、別にそのなんだろう、すごいあるわけじゃないけど、でもなんかこいついろいろ引っかかるっていう、よく疲れたりするのが K だ、だそういうなんかなんか素養は持ってるんでしょうけど、うん、でもそんななんかあれが見えるこれが見えるっていうような のは姉ちゃんの方が持ってるっていう感じで、本人自体はあまりそんなにないんですかね。で、次いきましょう。 S との出会いっていうやつ402ジータ、ロボボイスっぽくなってるの俺だけと。ロボボイス、そういう書き込みがないんで、多分問題ないと思ってやってますけど、なってたらなんかおかしくなった、おかしくなったって書き込んでくださるはずなので。で、あと、まあ、ずっとなんだろう、設定変えずにやってるってところで、ロボボイスになるそのなんだろう要素がないっていうことで、多分402番さんのパソコンがっていうところじゃないかと思うんですけども、まだちょっと、待ってみようかな。でもまあ書き込みがないんで、大丈夫だと思うんですけどね。で、403、言ってることはわかるけど気にしてなかったわと。ロボボイスっぽくなってる。あ、なってんの？言ってることはわかるけど気にしてなかった。どういうこっちゃい？さっきちょっと音声が途切れ気味、今は何ともない。さっきちょっと音声が荒れてた、音声が荒れてた。ちょっとなったけど気にならんかったから OK じゃないかな、こっちはすぐ治ったよと。あ、そう、俺なんでだ、俺も雑談になるとロボボイスになるよと。確かに今日はちょっとバッファっぽい時があるかも。バッファっぽい時、別にね、そのなんだネトラジのサーバー的にその 4K 配信が始まっててなんか、なるっていうわけでもないし、バッファー、バッファー、まあでも、まあ、自分の配信別に1そのな2つ3つに分かれてるとかいうわけでもないし、まあ途中でスコって入っても多分どうなんだろう、録音ではなんとかなってんじゃないかなと思うけどな。正確にはたまになるってことだなと。409、たまになるで410、こっちは全く問題ないです、クリアですと。で411、おっちゃん来たよと。おっちゃんボイスがどうしたと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、なんか今日は調子が良くないんですかね、自分には全くそういうのがないので、あの調子いい悪いもいつも通りなんですけどね。で、412、オイラももう満体クリアと、だからなんかネットワークはなんかおかしくなってってか、ネトラジのサーバーなのかもしれないですけど、ね、で413、呪いだと思って気にしてなかったよ、その程度よと。あ、ならいいや。で414、いつ見ても猫が寝てるように、いつ PC 立ち上げてもおっちゃん配信してるといいなと。金くれんだったら泥くせ。で415、自分は全くもう満体、いつも通りおっちゃんの声がかっこよく聞こえてると。あ、それ問題だわ、なんか音質がおかしくなってる。で、416、ちゃんと聞こえてますよと。聞こえてますよの後ハテナがついてるのが不思議なんですけど、聞こえてますよっていうのは分からんですけど、まあいいです。ありがとうございます。で417、マイクっぽい気がすると。あ、ちょっと待てよ。もしかしたらマイクっぽい気がすると。あ、とうとう自分のそのマイクがイカれ始めましたかね。昔は自分がその、話してる言葉は自分が聞こえるような形でやってたんですけど、それをもうやってないんで、どういう風にそのなんだろう音が乗ってるかっていうのはもうわかんないんですよね。だからマイクがもし調子悪くて喋ってるのに音が乗らないみたいな、 仮にねマイクが壊れてなった場合には その時はそういう設定の時は分かるような形にはなってたんですけど、今はそういう風にしてないので、仮に途切れ途切れになっちゃってた場合でも分からないんですよね、だから何が原因かっていうのは分かんないんで。でも、クリアですよって言ってる人もいるんで、マイクっぽいっていうのがちょっと分からない。でもなんかちょっとやばいかなって思ったのは、暑いんで扇風機をかけて行ったんですよね。で、かけてる時に何か風がうまく変に乗っかって、声をブラスっていう、そのブルルルって極端な話そういう音が自分の声を乱してる可能性が、あるかなと思って今扇風機を消してみた。で、418、土曜の夜だしネットが混んでるんじゃないのと。いや、ネトラジのやつはね、電話配線でも聞けるほどのレベルなので、ネットが混むっていうレベルが半端じゃないレベルで混まないと、バッファが連発したりとかしないですね。ラジのサーバー的にその負担できついっていう時は、大抵その2000人とか3000人聞くような化け物放送がやってた時はもう配信してもしょうがねえみたいな、バシバシ落ちるんでっていう形で、もうバッファとかそういうレベルじゃないぐらいのレベルにはなるんですけど、とりあえずね、この程度だったらね、ネトラジのサーバーちゃんは別になんともないですね。何か起きてる場合は自分のパソコンか聞いてる人のパソコンかの方が多分確率的に多いはずですね。で、419、ついに買い置きマイクを使う時が来たかと。本当にこれでも全然ダメですって言った時は買い替えマイクを使う時が来るね。で、420、いつも通りのおっさん声ですと。よかった。で、421、あ、扇風機か、なるほどと。なのかな。で、422、実はうちも問題なしクリアなんだよなっていう人もいれば、音が変って言い出してから良くなった、やっぱ何かいたんじゃねえと、扇風機切った。で、424、俺も録音するとき扇風機で同じ現象になると。いや、相当遠くから角度も外してやってて、マイクにはほとんど入るはずがないようにしてて、もうどうしてもやっぱ入るよね、そりゃね。だって自分が一応風受けてるってことは風来てんだからね、少なくともね。で、425、言われてみると扇風機の風の音だったような気がすると。厳しいわ、扇風機やっぱかけるとダメか。っていうかね、ずっと当ててたわけじゃなくて、なんていうの、リズムモードみたいなやつがあるじゃないですか。少し回ってまた切れての繰り返しみたいな。だからずーっとかかってるわけじゃなくて、あるテンポで風がかかってたんで、と思うんですけどね。あ、そうするとやっちゃったかな俺そんな感じで入っちゃってたかな、音全然自分で分かんなかった。ツッコミもなかったし、あんまり気にならない程度だったのかな。それだったらいいけど、もしやっちゃったとしたらもう一回読もうかな。ケイトの出会いは、夏野さんのやつはなんだろう、ありがたいことにそのニコ動にそのアップしてくださってる方がいるから、それをアップする際に扇風機の音がガシガシ入ってると自分としても嫌だなというのがあるので、そうだな。で、どこまで読んだっけ、これ。言われてみると扇風機の風の音だったような気がする。これ425。で、426。それでは扇風機だ。ゲボボボボボってなるよなと。なるけどさ、あれだって昔から扇風機かけ、あ、でもね、大抵扇風機消してやってるっちゃやってるな。自分な。毎年。でも今日はな、試してやってみたけど、ダメだったな、やっぱりな。で、427、扇風機よし、宇宙人声でと。バーみたいなやつね。で、428、あ、今気づいた。今日もイタコさんに被せてきたのかと。今日もって、土曜日の10時、11時ぐらいは自分やりますからね、大抵。どうしてもね、仕事してたりとかしたらね、タイミング合うよ、そりゃ。ゴールデンタイムっていう形ですからね、時間と、ね、日時的にはね、土曜日の、10時、11時とかでね、だから被せるっていうのは かぶせ、じゃあ俺やらねえ方が良かったかな、うん、やってるんだったら、いたこさんとかやってるんだったら、うん、で429、扇風機なしってこれから暑くなるのに大変だねと。そうするとエアコンですね、エアコンの方にして、もう風が直接そのマイクが拾うようなことにしなければ大丈夫と、うん、で430、そうそう扇風機の風の音かもと、プツプツと切れてたしと、今は問題なしと、多分まあそれだろうな、うん、今はあの切ってるから問題ないでしょう。で431、雑談の時だけだったから OK だと思うよと。あ、ていうかね、雑談その時になんでっていうのは、自分が一回扇風機に近づいたからですねあの軽くそっちに一回体を寄せたから、ちょっとなんだろう、手伸ばしても届かないところには扇風機はいるんですよ今。一応そういうのを考慮して離しておいてんですけどで角度をさらに低くして、リズムモードにして、もう足にかろうじてそのスーッと当たるぐらいにはしてるんですよ。でもうなんとなくちょっとまあ読み終えて、まあちょっと体勢をね、ずっと固まってるときついんでちょこちょこ動くんですけど、動いた時に若干そのなんだ扇風機の方に寄ったんですよ。であと消す時にも寄りましたけど、その時にも多分ブズブズって多分入ったんでしょうね、おそらく。で432、そこまで気にするほどじゃなかったよと、気になるなら聞き直してみるがよろしいと。まあまあまあまあいいや。じゃあで433、扇風機が朗読してておっちゃんが風を送ってたんじゃねえと。出た、扇風機もカミカミだな。で434、雑談になってからボボボってなってたけど今はクリアですよと、うん、今は消してるんで。で435、おっちゃんが配信やらなかったら禁断症状出ると。あ、昔いましたね、そうやって書いてた人が。あ、本当か嘘かは知らんけど、まあ、本当だったらちょっとびっくりしますけどね、うん。で、まあ、配信やらなかったらって2ヶ月とか普通にやらなかった時ありましたけどね。で436、宇宙人いたんじゃねえと、近くに。でボボボボみたいな、で今扇風機の電源切ったから宇宙人消えて。で437、おっちゃんが回転するから大丈夫と。風をそれ俺が回転しても風を送ってねえと思うんだけどね。あ、涼しいみたいな、自分が回転することでみたいなやつかね、うん、分からんけど。で438、風がおっちゃんを扇風機に送ってたんだよと。風がおっちゃんを扇風機に送るって、もうあの対象をコロコロね書き換えてやると意味が分かんないんで、風が自分を扇風機の方に、ってかなんだろう、あのちょっとホラー映画的な、回転する花のところに人がどんどんどんどん行ってみたいなね、ありますけど439、このネタだけでレス進むのと。進むね、ただ扇風機がの風をマイクが拾ったってだけで、はい、まあ最初なんだかわからなかったからっていうのでね、一応まあ原因がわかったってことで、よかったよかったってことで次行こう S との出会いっていう題名の話に行きましょう。さっき K との出会いをやったんで、次 S との出会いですね、行きましょう。大学1年生の春、僕は生まれて初めて自らの意思で心霊スポットに赴くことになった。大学主催の新入生歓迎会でオカルティストの K と知り合ったのがきっかけだ。歓迎会があったその週の土曜日深夜10時、僕は待ち合わせ場所の大学正門前で K と落ち合った。 K の話によると、目的の廃病院は町を北西に向かい、その先の山を少しばかり登った場所にあるらしい。もちろん歩いてはいけない。当時の僕は原付バイクの免許すら持ってなかったし、そもそもこの年で自転車すらまともに乗れないほどの車輪音痴だったのだけど、まあそれはいいとしてだ。廃病院までは K の友人の S という人が車を出してくれるらしい。 S は僕と同い年で同じ学科だと K が教えてくれた。僕は S と面識がない。先日の歓迎会にも来ていなかったようだし、まともに会うのはその時が初めてだった。 僕は K に S がどういう人かと尋ねてみた。すると K は、まあそうだなと一つ間を置いてから、理屈好きで説教好きで頑固で皮肉屋でリアリスト、そしておかしそうにうははと笑った。僕は何を言えるでもなく、ふーんとだけ述べておいた。とりあえず僕の中での S のイメージが、一昔前の特撮アニメで出てきた白髪で眼鏡のマッドサイエンティストで固まったことだけは確かだった。 K は S 君と前々から知り合いなん？おう、消防の頃からだからもう腐らえんだな。そう言って K はまたうははと笑う。噂をすればなんとやらというが、 S がやってきたのはその直後だった。正門前で待っている僕ら二人の前に、やけに丸っこいボディをした小型車がやってきて止まった。窓が開いて運転手が外に顔を出す。若干細めで髪ボサボサ、セットしてないのか、ところどころ寝癖のように跳ねていた。この人物が S のようだ。残念ながら白髪ではなかったが、メガネはかけていた。K が僕のことを紹介しようとすると、 S はめんどくさそうに片手を振り、アートデイ、とりあえず入れ、寒いからと言った。 K が僕の方を向いて、だろうとそんな表情をした。僕はなるほどと思った。新たに僕と K2 人を乗せて S の車は走り出した。運転するのは S で、助手席に僕、後部座席には K が座っている。正直今日が初対面である S の隣よりは後部座席の方に座りたかったのだけれど、 K が言うには後ろは彼の特等席だからダメらしい。そして K はというと、車が発進するや否や2人分のシートにバタリと横になって眠ってしまった。 K が僕と S の間を取り持ってくれると思っていたので、これは予想外の事態だった。しばらくの沈黙。車内に BGM はない。 K からどこまで聞いた？俺のこと。さてどうしようかと悩んでいると、 S がいきなり口を開き、僕は慌てる。ああそれはだね、 S 君って名前と、あと理屈と説教と頑固と皮肉とリアリストが好きだって。しまった、間違えた。別にリアリストが好きだとは言っていなかったな。しかし弁解する間もなく、 S は怪訝な顔をしてバックミラーを見やる。別に好きなわけじゃない。だが何吹き込んでんだあのバーカは。すんません K、 僕は心の中で謝った。まあ名前さえ間違ってなきゃそれでいいんだがな。 S 君で合ってるよね？ああ、それと君はいらない、 S でいい。それから僕と S は互いに自己紹介も兼ねた会話を交わした。初対面の時は気難しい印象を受けたのだけど、話してみれば意外とそうでもなく、少なくとも K よりはよほど常識を持った人のように思えた。その時はいつの間にか車は市街を抜け、山へと続くなだらかな坂道に差し掛かっていた。しばらくその道を登っていくと、わずかな街灯の明かりの中に、その薄灰色をした建物は唐突に姿を現した。 S がその入り口の門の近くに車を止める。ここが目的の廃病院らしい。後部座席で眠っていた K がむくりと体を起こした。着いたみてえだな。 K がドアを開けて外に出たので、それを追って僕も持参の懐中電灯を握りしめ車外に出る。外は寒い。門の向こうには少しばかりの駐車スペースがあるようだったけれど、立ち入り禁止の看板とともに門が閉められているので車は入れない。門の向こうに見える建物は昔は白かったのだろうが、灰色の外壁の表面がところどころ剥がれ、細い亀裂が幾本も入っている。2階建てだった。1階の窓や入り口にはトタン板が打ち付けてあり、山を背にしたその建物は夜の暗さと相まって何とも言えない暗鬱な雰囲気を漂わせていた。 昔はな、ここからもう少し上がった場所には集落があった。でもいつかの地震で大規模の地滑りが起きて集落はなくなっちまった。その集落の人間が主に利用してたのがこの病院だったっつう話。言いながら体をほぐすようにいろいろ動かしていた K が、自分の手にしていたライトを一旦ズボンのポケットに差し込み、両手を自由にする。ここにはいろいろ噂があってだな。それこそ今から全部紹介してたらそれだけで朝になっちまうぐらい。そして K は門に手をかけ、足をかけてそのままひょいと乗り越えた。向こう側に降り立ち、こちらを振り向く。てなわけで早速行こうぜ。門に貼られた立ち入り禁止の張り紙が虚しく感じられる。一瞬戸惑うも僕も行くことにした。せっかくここまで来たのだ。けれどもそこでふと気がつく。 S のことだ。 S はまだ車から出ていない。何をしているのかと思ったその時、運転席側の窓がスライドして S が顔を出した。俺は別に幽霊やらその類に興味はないんでな。まるで見透かしたかのようなタイミングで僕に向かってそれだけを言うと、 S の首はまた車内に引っ込んだ。ウィーンと音がして窓が閉まる。あいつ立ち入り禁止って場所には入ろうとしねえんだよな。別に悪いことしに行くわけじゃねえのにな、と向こうの門の向こうから K が言う。確かに荒らしてやろうだとか、ヤクの取引場所として利用しようとか、そういう意識はないけども、まあ入ること自体が不法侵入っていう歴史とした犯罪ではあるけどね。自分の口から出た言葉が幾分自重気味に聞こえる。まあここに来ると決めた時点で開き直ってはいるのだが、ちげえよちげえ。俺はちゃんと事前に役所に電話して入っていいかって聞いたんだよ。そしたらダメっつうもんだから、仕方なくこうやってな。どっちにしろ入るんやったら聞く意味なくない？礼儀だよ礼儀。いいじゃん、俺行こうぜ。Kに促され、僕は門を乗り越えた。敷地に降りた瞬間、何やら体中を無数の手に撫でられるような感覚があった。鳥肌が立つ。門という壁一枚隔てただけでこれほど空気が変わるものなのか。 K もそれを感じていたのか、まるで泥棒のようにそろそろ歩きながら病院まで近づいた。2階建ての病院は近くで見ると先ほどより大きく見えた。夜だからだろうか、2階の窓に一瞬何かが映ったような気がして、僕はとっさに目を背ける。じゃ、お邪魔しまーす、と K が言った。入り口はトタン板で打ち付けられているので、その横の割れた窓から入ることにする。おそらくは以前にここにやってきた僕らのような人が力ずくでトタンを剥がしたのだろう。最初に入った先はどうやら受付をする部屋らしかった。年月のせいで黄ばんだ書類がカウンターの下に散らばっている。ここに通っていた患者の個人情報だ、あまりじろじろ見てはいけない、と自分に言い聞かせた後で、そうした心遣いの無意味さに気づいて一人苦笑する。次の瞬間、文章が不自然な箇所で途切れている書類を見つけ、苦笑は止んだ。ロビーに出る。二人分の懐中電灯の光のみが照らす病院内には月明かりすら入ってこない。侵入してから二人とも未だ無言。院内は外観に比べると比較的綺麗だった。割れた蛍光灯の破片やパイプ椅子や医療器具などが散乱しているが、有名な心霊スポットのように壁や床への落書きなんかは見当たらない。ただそれが逆にこの病院が未だ生きているように感じられて不気味ではあった。それともう一つ、音がしていた。わずかだが確かに聞こえる。K は何も言わなかったけれど、おそらく気づいている。
キッキッ
という何か金属が擦れるような音。僕らは二人とも風のせいだと思い込むか、もしくは聞こえないふりをしていた。音は2階へと続く階段から聞こえていた。ただ K は先に1階を見て回るつもりのようだった。1階の手術室、レントゲン室、診察室などを順に見て回る。どの部屋も印象深いが、特に手術室にあった緑色の手術台が目に焼き付いた。まるでまな板のようだと思った。けれど考えてみるとそうだ。手術台は人を裁くまな板だ。台の縁には血痕のようなシミも残っていた。1階を一通り見て回る。他のドアは全て鍵が壊されていたが、なぜか一番奥の霊安室だけは鍵がかかっていて入れなかった。ロビーに戻り、そのまま僕らは階段へと向かった。その際に K がぼそりと言った言葉がある。本番は病室のある2階だ。今までは前座だったのか。2階に上がる。
ギッギッギ
ッ、音がする。1階にいた頃よりもはっきりと。さっきから何の音だろう。僕はつぶやく。ここには車椅子の霊が出るって噂もある。と K。 なぜか二人ともささやくような小声になっていた。そして二人とも声が少し震えている。僕は K がたとえわずかでも怖がっていることに驚いていた。こういうことは慣れっこだろうと思っていた。存外頼りなのかもしれない。ああそうか、だから僕を誘ったのか。S は来てくれないから。 K の評価がだんだん下降修正される中、それを阻止しようと K はゆっくりと音の出所へと向かい、僕はその後ろをついていく。音の出所は202号室と書かれた病室のようだった。まだネームプレートもそのまま残っている。井出、高橋、中瀬川、一つプレートが空いている。ここは4人部屋らしい。
キッキッキッキ
ッ、音がする。音がしている。このドアの向こうで。その時ドアの前に立つ K が何の前触れもなく、はぁと引きつった笑い声を出した。取りつかれたのかと身構えるが、ただの緊張から来る笑いのようだった。ノックがいると思うか。いらないと思う。 OK。 K がノブに手をかけ、ドアをそっと押して開く。懐中電灯2本分の光の筋が病室内を照らした。部屋の端にそれぞれベッドが4つ。マットもシーツも枕もそのままだった。ドアを開けた瞬間、わずかな風が頬を撫でる。見ると窓が割れていて、室内に風が吹き込んでいる。その風のせいで半分天井から外れかけた蛍光灯の傘が揺れて、ベッドの横、天井から床まで伸びる鉄製のパイプと擦れ合ってひび割れた音を出していた。音の出所はこれだったのか。ふうと隣で K が息を吐くのが聞こえた。同様に K も僕が息を吐いたのが聞こえただろう。病室内に入る。窓から外を見ると門の向こうに S の車が見えた。 窓に近い方のベッドの骨組みは錆びつき、シーツは黒く変色している。床や天井も一箇所かはげており、他の部屋は見えていないが、おそらく窓が割れているせいで錆びれるのも早かったのだと見当をつける。このたった4つのベッドで一体何人の人間が息を引き取ったのだろうか。一通り室内を見終わったらしい K が病室を出ようとしている。僕も入り口のドアに向かおうとして、しかしふと立ち止まる。一瞬懐中電灯の光が何かを照らしたような気がした。入り口から見て右手前のベッド、もう一度照らす。ベッドの上、壁側、枕の横に何かが見えた。白を基調とした病室の中で、その色はちゃんと事故を主張していた。僕はベッドに近づいてそれを拾い上げる。折り紙だった。かなり変色しているが、青と黒色、鶴ではない、ヤッコさんだ。 しかも袴、足がついている。2枚の折り紙を組み合わせて作るタイプのものだった。体が青、袴が黒。誰かが患者のために折ったのだろうか。そして僕は息を呑んだ。ふとそのヤッコさんをライトで照らした瞬間気づいた。袴の色は黒ではない、黄色だ。黄色い折り紙に黒い文字がびっしりと書き込まれている。だから黒く見えたのだ。足、文字はひらがなでそう書かれていた。寄せばいいのに、ヤッコさんの袴を広げる。やっぱりその紙には裏表両方に隙間なく足と書かれていた。文字の大きさも方向もバラバラだった。よく見るとベッドの下に隠れるように同じヤッコさんがいくつも落ちていた。めくったシーツの中にも枕の下にも。割れた窓から風が吹き込んでくる。
くつん、くつ。
半分取れかけた蛍光灯の傘が揺れて鉄のパイプと擦れ合う音。違う、音が違う。僕が聞いたのはこんな音じゃなかった。そうだ、それにそもそも扉が閉まっている室内でわずかな風が音を鳴らしたとして、それが1階まで聞こえてくるはずがない。
キーキーキ
ー。背後であの音がした。大きい。何かが僕に近づいてきている。 K じゃない。 K はもう病室を出ている。心臓が派手に脈打つ。息ができなくなる。振り返れない。
キ
ッ。音が止んだ。誰かがそっと僕の上着の裾を引っ張った。ちょうど小さな子供が下から裾を引くように。意識の糸は極限まで張り詰め、失神しても何らおかしくなかったと思う。その時開いたままのドアから光の筋が差し込んできた。うおと誰かが奇声を上げた。悲鳴ではなく奇声。 K が戻ってきたのだ。彼は僕の背後にいる何かを見たに違いない。ただその奇声のおかげで僕は自身のコントロールを取り戻した。足が動く。僕は脇目も振らず扉へダッシュし病室を飛び出た。その際に K と肩がぶつかったのだけれど、ごめっと一言構うことなく1階ロビーへ続く階段を駆け下りる。 K も後ろから走って追いついてきた。受付の中に飛び込み、入ってきた窓から外へと出る。それでもまだ安心できず、僕と K は走ってすごい速さで門をよじ登り飛び越えた。車のドアを開き中に滑り込む。そこでようやく僕は病室からずっと止まっていた呼吸を再開した。 S が突然の僕らの帰還を驚いたような呆れたような目つきで見ていた。僕は息を整えるので精一杯。 K は油汗を浮かべながら、あーやべえ、あれはやっべえと何度も繰り返していた。シートに深くもたれかかる。怖かった。でも助かった。全身の力が抜ける。例えばホラー映画ではこの瞬間が一番危ない。
コツコツ。
体中の産毛が逆立つような感覚。反射的に飛び起きた。誰かが車をノックしている。僕が座る助手席の窓、僕はその方向を見てしまった。白い手がガラスの下の方を叩いている。
だ、S 車！
K が叫ぶ。彼にも見えたらしい。二人がパニック気味になる中、ただ一人 S だけは怪訝そうな顔をしていたが、何も言わずエンジンをかけた。例えばホラー映画ではこういう場合、得てしてエンジンがかからないものだが、そんなことはなかった。彼は U ターンするために一度バックする。見えた。それは車椅子だった。それと車椅子を動かす白く細い手。僕に見えるのはそこまでだった。あとは何も見えない。誰が乗っているのかもわからない。ただそれが何であれ、生きた人間ではないことは確かだった。 沢が病院外まで追ってくるとか、おまルール違反だろうが。 K がその車椅子に向かって叫ぶと、それに呼応するかのように滑るように椅子がこちらに向かってきた。ああ S もっと飛ばせよ。走り始めた車の速度は時速40キロ。あの車椅子はそれについてきている。僕の頭は恐怖のためか、それとも単に混乱していたのか、あの車椅子には多分ターボが内蔵されているのだなぁなどと、そんなことを思っている場合ではもちろんないのだけれど、車椅子は車だけど車じゃねえぞおい。 K も同じ気持ちだったらしい。そして彼が後ろに向けて突っ込みを入れた瞬間、急ブレーキとともに僕らの乗った車が停止した。それがあまりに突然だったので、後ろを向いていた K は慣性の力で後頭部を座席にしこたま打ちつける。僕はいつもの癖で無意識にシートベルトをしていたので助かった。止まった、止まったら追いつかれる。S君?慌てふためきながら S を見ると、彼はちょっと上を向いて、あーうと長いため息を吐いた。あくびだったのかもしれない。俺には見えねえけど、まだついてきてんのか、そいつ。僕は後ろを向く。いる。10メートルくらい後方。間違いなく近づいてきている。僕は何度もうなずく。わかったと S が言った。それから後部座席の方を振り返り、お前らこれから30秒くらいずっと前見てろ。フロントガラスだけだ。目をそらすな。そらしたら死ぬってぐらいに思っとけ。K はまだ後頭部強打のダメージから回復していないようだった。うつろな瞳で S の方を見ている。僕は訳が分からず、あの車椅子が来ていないか確かめようと後ろを向きかけた。凄まじい摩擦音。車が急発進し、僕の体は誰かに体当たりされたかのようにシートに押し付けられた。僕は驚いて視線を前方に移す。 S が限界までアクセルを踏み込んだのだ。速度メーター、この車はミッション車のはずだったが、それでも何の支障もなしに速度はあっという間に時速100キロを超えた。前方の景色が流線となって次々に後方へとかっ飛んでいく。ここは高速じゃない、国道だ。道幅はそれほど広くない。カーブもある。対向車のドライバーが口をあんぐり開ける様が現れて消えた。カーブのたびにタイヤが滑る。ドリフト？訳がわからない。後方に遠ざかるクラクション。直線120キロ、 S 字カーブ。あ、死ぬ。僕は前だけを見ていた。体が硬直して目を離せなかった。実際100キロ以上出していた時間はほんの十数秒程度だっただろうが、あの時の僕にはその十数秒が1分にも3分にも感じた。そのうち車は減速して、まるで何事もなかったかのように路肩に止まった。やっぱバイクと車じゃ感覚が違うもんなんだな。 S の口調は今日の新聞を読んで感想を言う時のそれだった。僕は金魚のように口を閉じたり開いたりしていたと思う。後ろを見てみろ。後方を指さして S が言う。僕はその時、自分が車椅子幽霊のことをすっかり忘れていたことに気がついた。後ろを振り向く。車椅子はどこにも見えなかった。そしてついでにシートベルトをつけていなかった K が後部座席にもんどり打って失神していた。どうだ、いるか。その問いに S の方を向き直り、僕はゆっくりと首を横に振る。恐怖って感情はたまに人に余計なもんを見せることがある。まあ簡単に言ってしまえば、お前らは夜の病院ってとこから来る恐怖心から幻覚を見たんだよ。S は淡々と説明する。そんなバカな幻覚、あれが幻覚なのだろうか。服の裾を引っ張られたのも、車を追ってきたのも。ものすごい速さで車を追う幽霊ってのはよく聞く怪談だけどな。幽霊が超人的な身体能力を持っているって説明よりは、全てはそいつの脳みそ自身が見ている幻覚だから、 って説明の方がしっくりくるだろう。鼻先3センチで常に映画を上映されているのと同じだ。だからどこまで逃げたって追ってくる。じゃあどうして今は？ん？どうして追ってこないのか、か。僕はうなずく。すると S はクックと少しだけ笑った。怖かったろ、さっきの。 S は先ほどの国道暴走のことを言っているのだ。僕は真剣に何度もうなずいた。幽霊とは違う。別の恐怖を上乗せされたからな。幽霊どころじゃなくなったんだよ、脳みそが。上乗せ?行かれた強盗に銃を突きつけられた時、そいつの背後に幽霊が見えたとして、お前はどう怖がる？そんなにいくつも同時に処理できないもんだ。人間の頭はポンコツだからな。 S はそう言って後部座席の K をちらりと見やり、そしてたまにショートもすると静かに言った。よくよく見たら K は口から少量の泡を吹いていた。さて、種明かしはここまでだ。帰るぞ。 K はお子さんでいいの？寝かしとけよ。その方が静かでいいだろう。そうして車は走り出す。発進の時心拍数が上がったが、今度は普通に、といっても法定速度よりは速かったけれど。後で聞いた話だが、 S はこの時車の免許を取ってまだ2ヶ月だったそうだ。 S はそういう人物だ。僕はそれを初めて会った日に知ったのだ。 S 君は本当に幽霊とか信じてないんだね。帰り道、僕がそっとつぶやく。 S でいい。そうだな、あるならある、いるならいるで別にいいんだが、今のところあえて信じる要素はないな。その言葉に僕はあれと思う。引っかかるものがあった。じゃあさ、なんで京都がついてきてんの？メリットなくない？ S が横目で僕を見た。けれどもすぐに前方に視線を戻すと、片手で口を隠し、どこか投げやりな口調でこう言った。 K のやつは車持ってねえし、俺は運転が好きだからな、それだけだ。ふーん。ふと K と大学前で S を待っていた時のことを思い出す。あの時 K が言った言葉は何だったか思い出せない。まあいいか。その時ふとカサリという小さな音が聞こえた。何かを踏んづけたのだ。見るとそれは病院で見つけたあのやっこさんだった。逃げ帰ってくる時もずっと握りしめていたらしく、2枚の折り紙は両方くしゃくしゃになっていた。取り上げて手に持ってみる。大量に足と書かれた袴の部分、そしてやっこさんの体。なぜかもう恐怖心はなかった。僕はなんとなく青いやっこさんを広げてみた。後ろの白い部分に何か書かれている。大量にではなく小さな文字で一言だけ、お願いします。その瞬間、僕の中で何かがつながった。足、いくつものやっこさん、追ってきた車椅子、お願いします。そっか、鶴には足がないもんね。小さくつぶやいた言葉は S にも聞こえなかったようだ。僕はその2枚の折り紙をシワを伸ばして四角に折りたたみ、財布の中に入れた。感覚的な心理としては、察知してくれた S の説明が正しいのだと思う。幽霊は全部人間の脳が作り出した幻覚で、実在などするはずがない。しかし僕にはあの時感じた気配、音、掴まれた袖が引っ張られる感覚、あれらが全て幻覚だとはどうしても思えなかった。もしくは足が治るようにとやっこさんを祈るその意志、わからない。でもそれでいいんじゃないだろうか。ちなみに2枚の折り紙は現在も僕の財布の中に入っていて、今では僕のお守りのような存在になっているが、いつかは返しに行こうと思う、あの廃病院に。ただしもちろん行くのは昼間のうちにだけども。 もうカーチェイスはコリゴリだ。以上、 S との出会いという話でございました。で、ジータレスヨミ440、扇風機の波動って意外とすごいんだなと。意外ってかね、マイクがね拾うね、このマイクは、うん。で、441、ゲートの出会いはと、まあオカルトじゃないですよね。で、442、 M との出会いもと。 M いねえしね、S だからって意味だと思うんですけど。で、443、こいつバカだなと、本人に悪口じゃんと、ちょっとうっかりさんなんで、あの僕っていう人はね、はい。で、444、 K と S と電気で、ケーズ電気と、電気どこに来た。で、445、おっちゃんに扇風機を語らせたら朝までかかるという話ですねと。まあ違うんですけど。で、446、ボンジュールおっちゃんと、まあ、もうご丁寧にね、わざわざそんなご丁寧に体を曲げなくてもいいと思うんですけどね、まあおっちゃんじゃないんですけど。で、447、まだ入院してる人がいるんじゃねと。それすんげえ怖えよそれ。入院っていうか、医者とかなんもいねえんだけど、なんもねえんだけどね、なんで生きてんだよ。で、448、そうやよ、まだお前には言ってなかったんだけどよ。そう言って目をそらしながら K はうはーと笑った。もしかしてこれは S とは別の意味で照れ隠しだったのだろうか。あさっての方向を見ながら K は続けた。実はな、俺こう見えてもな、嫌々やってるんだよと。久しぶりに悲願ばなってた。で、449、こんな感じか。あしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃって書いてあるんですけど、そう。でもなんかいろんな方向に足って書いてあって、かぶっちゃって真っ黒く見えるぐらいだから、相当、まあ、こんな感じよりももっとひどいでしょうね、うん。で、 450S 落ち着いてんなと。落ち着いてるよ S、 余裕だもん。 S はまあ慌てるってことそんなしないんで。で、451、ニトロエンジン内蔵車椅子と、ぶっ飛んでってね、ニトロエンジンで、はい、ターボ効いてるとか、ターボとかそういうレベルじゃないですよ。で、452、ため息をついたと。俺ため息吐いたっつった、もしかして。気づかず読んでしまいました、そう、ため息をついたっていうのは前も確か俺読み間違えて指摘されたような気がする、それをまた読んでしまいましたね、ダメだね、うん、ため息吐いたって多分言ったな。ついたって読んでないな。てかね、どうしても言っちゃいますよね。よほど意識してないと自分ダメですね。ため息を吐いたって言っちゃいますね、振り仮名振ってないと、うん。で、453、おっちゃん、ついたの読みに弱いねと。ため息を吐いた以外でも嘘吐きでも嘘吐きって言ってたねと。嘘つきの部分嘘吐きって、ね、ぜひね、書いてる人はね、これね、読む、その、なんだろう、ことを別に前提として書いてるわけではないし、普通に変換すれば嘘つきとか多分出るんでしょうから、あれなんだけど、つくって読めないよね、とっさに。嘘つきで、嘘吐き。でも、まあ、通じるからね、とりあえず、いいんですけど、いい、ってか、良くないんですけど、まだいいですけど。ため息吐いたも、嘘吐きでも、まあ、日本語としておかしいけど、一応通じてるんでね、まだあれなんですけど、それ弱いね。よほど意識してないと俺読めないね、それ。スッと入ってきちゃうと、嘘吐きとか、ため息吐くって言っちゃうよ、これ。うん。まあ、初見だからいけねえっていうのはあるんですけどね。で、454、 S 君かっけえと。 S 君強いですから。で、455、 K が死んでたら面白いのにと。 K 死んだ、ここで死んじゃったらその後の俺が読んでた話は何だったのかっていうの、別の K なんだな、 K と言ってもな。で、456、今来た、おっちゃん初撃だよと。やっぱこの3人組の話は面白いなと。4個おかしいぞ言ってることが。初撃っつってんのになんだ、やっぱこの3人組の話は面白いなってどういうこっちゃ。初撃じゃねえじゃんっていう、 まあ分かってますけども自分もね、初行きだとは思ってませんけど、まあてかありがたいんですけどね、つうわけでですね、今日読む予定だった垣根さん、 K との出会い、 S との出会い、3つ、読み終えました。はい、なので今日は、この辺で、やめようかなと思うんですけども、てかからくりさんっていうのがわかんねえんだな、どうしようかな、読んだ方がいいのかな、からくり、からくりっていう名前の方の、作品らしいんですけど、今読んでたその S との出会いとか、その前に読んだ K との出会いっていうやつは夏野っていう名前の人の話で、僕と S と K っていう3人が出てくる話のシリーズがあるんですけど、で自分が好きだから読んでんですけどね。からくりっていう方のやつが面白いということで、なんか面白いかなこれ、ちょっと待てよ、前回の配信でも言った通りですね、ホラーテラーがですね、あんまりなんだろう、なんなの、サーバーっていうのかな、その、ちょっと自分そういうの詳しくないんであれだけど、とにかくね、混んでる時にね、クリックしてもね、データベースに接続できませんでしたって出ちゃって、その、なんかマックスユーザー、コネクションズっていうので、その、見れないんですよっていう状態になっちゃうんですね、ことが多いんですよここのサイト、まあ、それだけ多くの人がいっぺんに、まあ、見ようとしてるんでしょうけどね、マックスユーザーコネクションズって書いてあるんだから、だからね、先にページをその出しとかないと、いざ読もうと思った時に、データベースに接続できませんでしたって出て見れねえっていうことになっちゃうんですね。で今まさにその状態なんですよ。だからからくりって方のその書いてるやつの適当にどれか選んで、まあ、長さもチェックして、いけそうだったら読もうかなと思ったんですけど、やっぱ開かないんですよね。みんな見てるんですね。だから多くの人がマックスユーザーっていうのがどれぐらいの人数なのかっていうのは当然わかんないんですけど、とにかくマックスいっちゃってるんですよね。みんな見てるってことなんですよ。みんな繋いじゃってるから見れねって。そうなっちゃうと、結局ずっとその、ページ出るまで更新って連打しまくるのも、まあ負担かけまくるのね、申し訳ないですし、まあ適度にポチポチ押すんですけど、やっぱ繋がんない。で、やっぱりここのサイトが重くなるのって、そのなんだろうな、やっぱり夜、重いんですよね、特に。うん。あんまり昼とかであんまクリックしないっていうのもありますけど、自分が昼とかはねそんなになんか繋がんねえなっていうのは多分ないんですけど、やっぱ夜配信しようと思って繋げようとすると繋がんない。特に今は重いね。時折そのなんだろう、読み込もうとするような状態になったりするんですけど、それすらもしないね。一発で弾かれるね、その押した瞬間にもうダメっていう。で、457、今来た産業と、今来た産業、今来たのにもう俺が終わるっていう。で、458、おちゃん明日は休みと、普通にまあ日曜日ですからね、休みですね。で、459、本当だ、今見たらデータベースに接続できませんでしたって出たよと。まあ、そりゃそうですね。自分も繋げないから、まあ、多分、459番さんもつなげない。まあ、偶然、その、スコッと空いたところに入り込んでつなげるってことはあるかもしれないけど、ネットゲームの、一番初めのサーバーが満杯になってる時のログインゲームみたいな感覚ですよ。ログインできねえよっつってみんなが、その、アクセスして接続しようとして、みんながどんどんその、何度も、入ろうとするんだけど、MAX ユーザーで入れませんみたいな。入り口が小さいからみんながそこで詰まっちゃってるみたいなイメージですよね。で、460、昼まで配信把握と、言ってねえんだけど。で、461、おちゃん、師匠シリーズのみってのが来てるけど、これ未完なのかなと。新しいやつあるんですか？師匠シリーズ。 正直師匠シリーズはですね、自分が前にも言ったんですけど、読んだんだけどちょっとひどい、いつもよりも特にそのひどい状態で読んじゃったみたいで、ボロボロなその朗読の時があったっぽいんですよ。で、その話はニコ動にアップしてないみたいなんですけど、まあ、そういう理由でアップしてないみたいというか、自分が、まあ、アップしなくていいですよって言ったんですけどね、またちょっと読み直すんでっていう話をしてだからその3つは近々読もうとは思ってるんですけど、で、ミっていう名前の師匠シリーズの話、これ未完なのかなって、ミの1っていうやつがあって、これは未完ですね。で、話が完結したら確か自分読もうと思ってんじゃなかったかな、これは。で、なんかタイトルはそのなんで入ってないかっていうと、最後に出てくるから、またそのなんだろう、タイトルは最後に出てきますって、この作者のウニっていう方が書いてるんですけど、だからそのまだタイトルが出てないっていうやつで、だから未完ですねこれ。一応ここの書き込みだと1月中には終わらせたいですがとか書いてあるけど、もう6月になってますけどないですね、まあいろいろあるんでしょうけど、はい。で、そんなことを言いながらですね、ふと更新ボタンを押してみるとですね、意外とページ開いたりするっていう。で、462、朝から配信でもいいよと。朝から配信きつい自分が、ね、463、おっちゃんお疲れいって書いたんですけど、まあお疲れですよね、読もうかなと思ったけど いいですかねどっちでもいいんですか。なんだ、そのカラクリっていう方のどれがいいんだろうな。意外とね、今ね見なくなったのかね、なんか普通に今度開きますねページが多分そのマックスユーザーからその数人ポポポポって抜けたんだろうな。今度は逆に普通にクリックしたら一発で開くね。結構話あるからな、これ別に今すぐ読まなくても、あ、でもあんまり長くはないんだなこの人のやつ。長くはないけど、あれ取り残されっていうのは2までしかないのか。取り残され続くって書いてあって3がねえぞ。取り残されってあるのかな。取り残され、あった、3まであるんだな。取り残され、あとは、背の高い女は確か読んだ気がするって言ったよね。で、窓の外ってか、あんまりなんか評価されてはいないのかなこれ。樹海、明かり、通勤、どうしよう。まあ、とりあえず今見てる人が、いないんですかね。抜けたのかな。読めるな、読める状態になったな。で、464、師匠シリーズと3人組のシリーズがコラボしたら面白そうと。ああ、まあ大学生っていう点では一緒ですけどね。その僕とその師匠シリーズの方の主人公が結構かぶりますね、キャラクターが。で、師匠と S がかぶる。 感じなんで、あんまり、うん、どうなんだろうっていう。で465、開かな、開かなくなるまで配信できるってことでと、まあ、そういうわけではないんですけどどうしよっかな、どれか適当に一つ読むか。じゃあせっかく教えてもらったし、ね、ちょっと待てよ。幽霊屋敷ってやつをじゃあ読みましょうか。他のやつはまた今度読みましょうか。あと一つこれ読むかな。じゃあ二つ読むかな。長さ的にいけそうだから。じゃあいいや、これを読もう。ちょっと待ってね。よし、OK。幽霊屋敷っていうのと窓の外っていうのを読んで終わりにしよう。とりあえず、幽霊屋敷っていうやつを先に読みたいと思います。作者はカラクリっていう方のやつですね投稿作品いきましょう。高校を卒業するまで住んでいた町に幽霊屋敷があった。少し町外れの大きな土地に白い庭と白い2階建ての家、2年ほど前にそれを建てて住んだのは4人家族だった。父親は大学教授、母親は優しそうな人だった記憶がある。そして俺とそんなに年の変わらない姉妹。住み始めて1ヶ月くらいで父親が首をつった。姉と母親は首を絞められ殺されていた。無理心中。妹は姉を絞め殺す父親を見て逃げ隠れて父親の手から生き延びた。一人残された妹は遠くの親戚に引き取られていった。住人を失ったその家は今も取り壊されることなく異様な佇まいを見せている。これが俺の知る幽霊屋敷だった。高校1年の夏休み、俺と同級生の唐沢、武井の3人は幽霊屋敷探検を計画した。家の中の写真を撮って、休み明けに同級生たちに自慢する計画だ。夜も更けた頃、懐中電灯やカメラ、そして入り込むための道具をリュックに詰め、家を抜け出して集合場所の公園に自転車で集まった。集合場所から幽霊屋敷には20分ほどで着いた。町外れにポツンと立つ白い家、庭が広いせいなのか、夜に白い色が映えるせいなのか、それは町から孤立しているみたいに思えた。自転車を少し離れた場所に止め、誰にも見られないように慎重に家の周りを探索した。ドアは鍵がかかっていて、さらに南京錠で固定されており、1階のすべての窓には隙間なく板が打ち付けられていた。2階の窓には板がなかったが、内側から新聞紙が貼り付けられていて、中の様子は覗けない。俺たちは人目につかない裏手に回り、勝手口近くの小窓を塞ぐ板を外すことにした。小窓は少し高い位置にあったので、裏手に転がっていた大きな木箱をいくつか積んで足場を作って釘を抜き始めた。思っていたよりも簡単に板を取り外すことができた。窓から中を覗くが真っ暗で何も見えない。懐中電灯をつけ窓越しに中を照らす。丸い光に照らされて食器棚やテーブルがぼんやりと見えた。どうやら家財道具は残しっぱなしのようだった。鍵を開けるため唐沢が窓をドライバーの柄で叩いた。バリンとガラスは音を立てて割れ、そこにできた隙間から唐沢が手を入れて窓を開ける。窓は狭く、一人やっとくぐり抜けることができるくらいの大きさだ。 飛び散ったガラスに気をつけながら、唐沢、次に竹江が窓に頭から潜る。俺が最後に懐中電灯を片手に持ちながら窓をくぐり抜けた。そこはキッチンの上だった。窓から降り立つとベコンとアルミがたゆむ音がした。先に入った二人は思い思いに台所を照らしながら、へーとかふーんなどの納得とも簡単ともつかない声を出していた。俺はキッチンの上にしゃがみながら懐中電灯をつけて周りを見渡した。台所の中は綺麗だった。もちろん床やテーブル等のすべてがうっすらと埃で白く化粧されている。しかしすべては整理整頓された状態で、掃除をすればすぐに住めるんじゃないかと思えるほどだった。食器棚の中にある食器はそのまま使えるくらいピカピカだ。とりあえずシンクの前に唐沢と竹井を呼んで写真を撮った。唐沢、それ大丈夫かよ。竹井が唐沢の手を見ていった。唐沢の手から血が垂れている。入るときガラスで切っちゃったみたいでさ、痛くはないから大丈夫だよ。唐沢はそう言うとスタスタと歩き出した。俺と竹井も後に続く。台所を抜けリビングに入った。広めのリビングは台所と同じように白く埃が積もっている以外は至って普通だった。リビングには動きの止まった大きな置き時計があった。事件の日に動きを止めたわけではないのだろうが、この時計がこの家を象徴しているように思え、少し悲しくなった。俺たちの間に少し拍子抜けをしたような緩んだ空気が漂っていた。リビングを一通り探索した後、廊下へのドアを開けた。廊下はもちろん真っ暗。俺たちは全員懐中電灯の光を廊下の先に向けた。手前側の左右にドア、左に一つ、右に二つ。その奥に二階へ続く階段が右側にあり、一番奥に玄関が見えた。どうする？竹江の声は少し緊張しているようだった。もう少しだけ行ってみようか。唐沢の提案で俺たちは廊下へ一歩踏み出した。廊下に入ると明らかにリビングとは雰囲気が違っていた。空気が重い。全員口数が少なくなった。何か空気の匂いまで違うような感じがする。俺は廊下で玄関に向けて写真を一枚撮った。フラッシュで全体が一瞬浮かび上がる。左のドアに何か見えた気がして懐中電灯を向けた。お札だ。数枚のお札が左のドアに貼られていた。全員言葉を失った。みんな同じ想像をしていたと思う。とりあえず右のドアから開けてみるか。唐沢の言葉に俺と竹井は同意した。お札のない右側のドアを開けると脱衣所と風呂場があった。風呂場に向けて俺はシャッターを切る。特に目ぼしいものはない。続けてもう一つの右のドアを開けた。こちらはトイレで、やはり目につくものは何もなかった。ここ行ってみるか。唐沢が緊張した声でお札の貼ってある左のドアを指差しながら言った。ちょっと逃げ腰になりながら竹江がドアを開けた。そこは書斎だった。立派な机があり、壁には奇妙な仮面や装飾品がかけられ、大きな書棚には難しそうな本、どこの国のものかわからない置物が並んでいた。俺たちはしばし恐怖を忘れてそれらの遺品に目を奪われていた。何か包みがあったよ。竹江が書棚で何かを見つけたようだった。それは手のひらくらいの大きさで、油紙で幾重にも包まれている。小さめのシールが貼られており、手書きでアフンチャロエクとカタカナで書かれていた。竹江が丁寧に油紙の包みを開いた。中には土器のような材質の皿とも装飾品ともつかない奇妙な平べったいものが入っていた。 真ん中が少しくぼんでいて、それを取り囲むように不思議な絵柄の装飾がされている。唐沢と武井でそれを戦利品のように持たせ、記念写真を撮った。お前血つけるなよ。唐沢の手の血が戦利品についたのを見て武井が言った時だった。突然家鳴りのような音が部屋に響いた。俺たちは緊張して周りをキョロキョロと見渡した。家鳴りは十数秒ほど続いた。家鳴りが収まると静寂が訪れた。唐沢が口を開いた。地震かな。勝手に触ったから怒ったんじゃないか。武井が冗談なのか本気なのかわからないことを言った。武井が戦利品をきちんと包み直した。全員この書斎が怖くなったんだと思う。戦利品を元の場所に戻すと、三人とも何を言わずに書斎から出た。出るときに俺は無人の書斎向けシャッターを切った。残すは2階だけとなった。書斎を出て玄関の方へと歩く。廊下は相変わらず重い空気だったが、書斎を出たせいなのか3人とも少し気持ちに余裕ができたみたいだった。階段を上がる前に玄関に2人を並ばせて写真を撮ることにした。ファインダー越しに2人を見る。武井と唐沢はおどけた顔をしている。俺はシャッターを切って2人にいい写真が撮れたと告げた。二人は俺の話を聞いていなかった。二人の目線が俺の後ろにあることに気づき、俺は振り返った。車載のドアがゆっくりと開き始めていた。三人の目は書斎のドアに釘付けになった。俺は後ずさりしながら玄関のドアまで降りる。全員の懐中電灯が向けられる中、ドアは後ろを隠すように俺たちの正面を向いて止まった。俺は後ろ手に玄関のドアノブを回そうとしたが、向こう側から固定されているためか全く動かなかった。俺の様子に気づいた二人が横目に俺を見た。ごめんね。俺は震える小声で玄関の開かないことを二人に告げた。ひっと目をドアに戻したとき、武井がおえつにも似た短い悲鳴を上げた。俺と唐沢は武井の照らしている先を見た。ドアの端に白い指、ドアをつかむような指先が照らし出されていた。俺たちは動けなかった。金縛りではなく恐怖ですくみ動けなかった。足がガクガクと震えて力が入らない。全員悲鳴も出せずにドアをつかむ手を凝視していた。ドアに変化が現れた。手の上に少しずつ黒い塊がせり出し始めた。震えながらただそれを見つめる俺たち。黒い塊は頭だった。直角にドアからせり出す頭。黒く短い髪の毛に続いてドアの影から縦に並ぶ目が現れた。目は人間とは思えないほど大きく見開かれていた。うわーっと目が見えた瞬間、唐沢が悲鳴を上げて階段を駆け上がり出した。その悲鳴を合図に俺と武井も呪縛が解けたかのように体が動き出し、俺たち三人はそれぞれ悲鳴を上げながら階段を駆け上がった。四方八方に揺れる懐中電灯の光を追って俺は階段を駆け上がった。俺の懐中電灯で断続的に前を走る二人が照らし出される。二人を見失わないよう必死で追った。唐沢が突き当たりのドアを開け、俺たちは部屋に飛び込み急いでドアを閉めた。事態がうまく飲み込めなくて誰も言葉を発することができなかった。後ろ手にドアを押さえながら俺は部屋を見渡した。窓に内側から新聞紙が貼られているので室内は暗かったが、目が暗闇に慣れていたのか懐中電灯で照らさなくてもぼんやりと全体の様子が見て取れた。 奥の窓際に机があり、上に小物が散乱している。右には押し入れ、左にはベッドがあった。部屋全体の雰囲気が今の状況には似つかわしくないファンシーな感じの部屋だった。俺たちは息を潜めてドアの外の様子を伺った。階段や廊下のきしみは聞こえてこない。押しつぶされそうな静寂だ。何分経ったのかわからないが、少し落ち着いてきた頃だった。
おーい、
遠くから男の声が聞こえ、俺は一瞬身を固くした。一階から呼びかけたような声の遠さだ。誰か助けに来たのかも。絞り出すような声で武井が言った。唐沢は否定も同意もせず、ただ視線を武井に移した。確かに俺たちの騒ぎが外に聞こえて誰か来た可能性はある。でも今まで家の中に入ってくるような物音はしていない。俺はそんなことを考えていた。
おーい、
また同じ声が呼ぶのが聞こえた。2回目の声を聞いてたまらずに武井が大声で叫んだ。
ここにいます、助けてください。
俺と唐沢は叫ばなかった。多分唐沢も開花からの声の正体に自信がなかったのだろう。
おーい、ここです、助けてください。おーい、
武井がひとしきり叫んだ後、俺たちはドアに耳を寄せて反応を伺った。ドアのすぐ裏側から低い声がした。ここにいるのか。いきなり聞こえた低い声に3人とも腰が抜けそうになりながら慌ててドアから遠ざかった。全員の視線がドアに集まる。いくら待ってもドアに変化はなかった。それが逆に怖かった。唐沢と武井は俺以上に恐怖に押しつぶされていた。
場所がバレた、逃げなきゃ逃げなきゃ逃げなきゃ、場所がバレた。
唐沢は恐怖のためか同じ言葉を繰り返しつぶやいている。助かると思って叫んだ武井は体育座りでうつむいたまま小刻みに震えている。俺は努めて冷静な口調で窓から逃げ出そうと二人に提案した。唐沢がそれに答えた。
そうだな、二階なら何とか降りられるかもしれない。そうだ、でもだから。
唐沢が途中から自問自答し始めたので俺は肩をつかみ揺さぶった。唐沢の頭がグラグラと揺れる。目の焦点が少しおかしくなっていて俺が見えていないみたいだった。俺は武井に助けを求めて声をかけた。しかし武井はずっと座ってうつむいたまま震えている。仕方なく二人を放置して俺は窓の新聞紙を一人剥がし始めた。ガラスがあらわになって街灯の明かりが遠くに見えた時、俺は安堵感で泣きそうになった。窓の新聞紙を剥がし終わった時、窓に人影のようなものが映った気がして振り返った。いつの間にか唐沢と武井が俺に背を向け並んで立っていた。俺が大丈夫かと問いかけても振り向きもしない。背を向けたまま唐沢が抑揚のない口調で喋り始めた。窓からそのまま降りるのは危ない。
そうだね、
武井がやはり抑揚のない口調で答える。隣の部屋にロープがあったから持ってくるよ。
そうだね、
そう言い終えると二人はスタスタと歩き出した。唖然とする俺を尻目にこちらを一別もせず二人はドアを普通に開けて部屋から出て行ってしまった。俺は二人のことが怖くなり一人で窓から逃げ出そうか悩んだ。あいつらは絶対俺の知ってる二人じゃない。でも友達を見捨てて逃げるなんて。ミシミシと廊下を歩く音に続いてドアを開閉する音が聞こえた。静まり返った家の中、壁越しにざわめきのような音が聞こえる。二人が何かを喋っているようだったが内容まではわからなかった。
内容を聞こうと俺が壁に聞き耳を立てていると、突然ゲラゲラゲラゲラと二人の笑い声が聞こえた。それはすごく気持ち悪い笑い方で、俺は二人がそんな笑い方をするのを初めて聞いた。笑い声を聞いた俺は一人で逃げ出す決心をした。窓の鍵を開けようとしたが、鍵が錆びているのか指先が震えているせいなのかうまくできない。そのうち隣の部屋からドアの開閉する音、慌ててガラスに拳を振り下ろすがガラスは割れない。ギシギシと廊下を歩く音が近づく。俺は部屋を見渡し、とっさにベッドの下に潜り込んだ。気配を消そうと息を殺す。ドアが開く音がして二人が入ってきた。俺はベッドの下から二人の靴の動きを見ていた。入ってきた彼らは俺がいないことを確かめているのか、しばらく立ち止まっていた。二人の靴の横にロープらしきものの端が見える。二人が本当にロープを調達してきてくれたことで俺は少しだけホッとした。ベッドの下から出ようかとも思ったが、さっきの態度と笑い声が気になり、もう少しだけ様子を見ることにした。二人の靴は少し立ち止まり、何も言わずに窓に向かって歩き出した。壁際で二人が立ち止まると、カッチャッ、俺が何時した窓の鍵がすんなり開く音がした。続けて聞こえる窓がレールを滑る音。唐沢の声が聞こえた。ここに縛り付けよう。そうだね。相変わらず二人の声には抑揚がなかった。二人の靴は揃って机の方を向き、しばらくゴソゴソと作業している気配がした。しばらくすると作業をし終えたのか、二人の靴は再び窓に向いた。そして窓枠に上がったのだろうか、俺の視界から二人の靴が消えた。唐沢の声が聞こえた。じゃあ逃げよう。ちゃんと首にかけて。そうだね。武井が言い終わると同時に、机が急に窓の方に引っ張られるように動き、片方の机の足が少し浮いた。続けて大きな何かが壁に当たったような音が響く。ピタンピタンピタン。柔らかいもので連続して叩くような音が激しく聞こえていたが、だんだんと途絶えがちになり、やがてそれも消えてギシギシときしむ音だけが残った。俺は二人の様子を想像してベッドの下で体を丸めて震えていた。以上、幽霊屋敷という話の2まででした。で、申し訳ねえ、幽霊屋敷にまで読んだ後に続くって書いてあったので、必死に今検索をかけたんですが、幽霊屋敷の3が見当たらないんですが、これはないんでしょうか。幽霊屋敷さんと書いてあるからくりさんの話がないので、これで一応終わりなんですが、失敗しました。続きって書いてあるのをちょっと、まさか失敗したわ。続きって書いてあるのをちょっと、続くって書いてあるのを見る前にですね、これいけるんだろうと思っちゃいました。まあ
とりあえず2まで、で3ないです。はい、3ないのでこういう話だったんだと、思い込むしかねえよ俺。まあでもとりあえず、なんだろうな、終わってないけど、終わってないけど、ある意味終わったっていうところで、やっちゃいました。でもまあある意味終わりだよなこれ。ある意味終わりだと思うんで、よかったです。で、何が良かったのかよくわかんないけど、で、ジータレス読み、466、読んでくだされと読みました。で、467、お茶の男やっぱりはいつまでも聞いていたい、まあありがたい話ですけど、神々です。今日はあんま良くない、468、開かなくなる、全部読み尽くすという隠された意味があるのかもしれないっすと。開かなくなる、全部読み尽くす、全部読み尽くす、で469、終わる前に間に合った、帰ってきたおっちゃんと、これは幽霊屋敷かと。カルグリさんの作品では読んだ中では以前読んでもらった背の高い女と足が良かったかなと。他もまあ明かりとか外れはないと思うよよよよって書いてますけど、足、あ、足ってあったな、で470、おっちゃんこの話怖すぎると。これ結構映像化すると、それなりに、30分もかかるか分かんないけど、まあ一つできそうですね。で471、でも幽霊屋敷まだ完結してないんじゃなかったっけと。してなかったっていうか、完結してないの載せないでっていう、困るから。で472、柔らかいものが当たるピタンでギシギシウホだなと、まあ勘違いで、いいその想像力素晴らしい。で473、続くってと、続くのかやっちゃったこれ。474、これで終わりってありだねと。俺これありだと思うよこの終わり、逆にこれ以上やんなくていいんじゃねって思うけどな。だってもうこれ書く必要ないでしょと思うんだけどな。あとこれ何書くの、あとこの後この俺、主人公の俺がこっから出る話まで書くのか。これもういいんじゃねこれ。で475、ピタッピタンピタンってギシギシギシになったってことにしとこうと。そうそうそう、なんか知んないけど唐沢と竹が、あ、首にねしっかりロープかけて、でとあえてそのね2階の窓から、ああ、それでつけずって持ってかれて、で片方の足上がっちゃうぐらいね、でドンっていった後ピタンピタンピタンって、魚のようにビタンビタンビタンビタン、で音なくなったよっていうので終了。で476、これから地下世界を発見した主人公が妖怪どもをバッタバッタと倒していく話が始まりますと。まあすぐね、もう終了で、次回のね先生の作品にご期待くださいって書いてあって終わりですよね。地下世界を発見した主人公が妖怪どもをバッタバッタと倒していい、主人公これバッタバッタといける感じがしないんですけどね。やけに写真撮ってますけど、あ、でも写真の話がないからもう少し写真の話掘るのかなこれ。あのとりあえず脱出して、で撮った写真を見てみたらみたいなところをちょっと書いて終わるのかな。まああんまり別にこれ以上書かなくてもこれはこれでいいんじゃないかと思うんですけどね。で窓の外をやりましょうね。からくりさん、窓の外っていう題名の話、これはあんま長くないです、すぐ終わります。 行きましょう。高校生だった頃の話。ある夏の夜のこと、2階の自室にいた僕はふと窓の外が気になった。誰かが外にいるような、外から誰かに見られているような。窓は風通しのために少し開いており、カーテンが静かに揺れて半開きになっている。僕は窓に近づき外を見た。誰だ。家の前の通りに髪の長い女性が立っている。街灯に照らされている姿は記憶になかった。女はじっと僕を見ている。怖くなった僕はカーテンと窓を閉めた。気を紛らわせようとゲームの電源を入れるが、どうしても窓が気になる。そっとカーテンの端から窓を覗いてみた。誰もいない。まばらな街灯で薄暗い道には誰もいなかった。ほっとしたような怖くなったような気がして、その日は何度も窓の外を見たが、誰かが家の前に立つことはなかった。次の日の夜、昨日のことは半分忘れかけていた。ふと昨日のことを思い出し、窓の外を見る。いる。昨日の女が街灯の下に立ってこちらを見ていた。背筋に冷たいものを感じ、慌てて窓とカーテンを閉め1階へ駆け降りる。親が何事かと聞いてきたが耳に入らなかった。少し気を落ち着けてから玄関のドアをそっと開けて道を覗く。そこには誰もいなかった。その日は寝ることができなかった。外を見たい衝動に駆られたが、恐怖がそれを上回っていた。次の日、怖いながらも正体を突き止めようと決心した。2階の窓とカーテンを少し開けておき、僕は家から少し離れた物陰に身を潜めた。仏壇にあった数珠を握りしめ、ポケットには袋に入れた塩を用意した。待ちながらずっと考える。もし幽霊だったら、大声を出せば家族が来てくれるかな。金縛りにあったらどうしよう。頭の中がぐるぐるとしていた。ふと気づくと家の前に人影がある。僕はゆっくりと人影に近づく。数珠を握りしめた手のひらが汗ばむ。女は僕が近づいても家を見上げている。よね。女は何かをつぶやいた。僕はさらに近づく。心臓が破裂しそうになるくらい鼓動が高まった。危ないですよね。女はそう言った。そして彼女が指さしたので、僕はそれを目で追った。僕の部屋の窓が見える。その横に人影があった。髪の長い白い服の女が窓の脇に立って、開けようと窓に手をかけている。最近毎日彼女屋根を伝って窓から入れてもらおうとしているみたいで、あの部屋の人の恋人とかなのかな。でもいつも入ろうとすると窓閉められちゃうんですよ。なんだかかわいそうで。自分の部屋の窓に目が釘付けになっている僕の後ろで彼女がぼそりと言った。今日は入れてもらえたみたい。以上。窓の外、理由題目の話でございました。で、ジータレス読み。 477、そうそう、血がついちゃったところとかその辺のところが聞きたかったと。そうね、あの戦利品といって一回出した昔の鏡的なイメージなんですけど、自分の中ではなんか皿みたいなんだけど、周りになんかその土器みたいなやつで作られたやつで、素材がで丸っこくて、そのちょっと中央はくぼんでて、で周りになんか装飾的なものがある。でそれになんか血づいちゃったっていうんで、うん、その辺を少し掘り返してのでいくのかな。で478、完結してないから配信もやめるわけにはいかなくなったが無念って書いてあるんですけど、何が無念なんでしょうか。俺やめるぞ。で479、窓の外切ないと。また人見てるよ、パシャンって閉めてたんだけど、実はあの外にいて、そのなんだ街灯のところでこっち見てるのは、またあそこに女の人いるよっていうので見てただけだったっていう、普通の人が。でこうやっつって閉めてたんだけど、それがうまいタイミングで閉めてたんですけど、今回は開けっぱなしだったんで、入っちゃった帰れねえ、こんな逆に。はい、でとなんだっけ、何が怖いんだっけ、足、明かり、明かりはちょっとね確か長かったからね、明かりはもうめんどくさいな。足行こうか、足。じゃ今日はこれ足読んでやめっかな足はね、そのなんか1とか2とかなかったから、これいけるな。じゃあこの足ってやつを読んで、今日は終わりにしたいと思います。これからくりっていう方の作品でございます。ホラーテラー、足。学校を卒業した後、俺は働きもせずプラプラしていた。毎日夜遊びして朝から好きなだけ寝る。昼間起きているのはパチスロを打っている時だけ。当然金が尽きる。そんな時俺はいつも菊田に相談をした。菊田は詳しくは書けない職業の友達で気を許せる間柄ではないが、彼が紹介してくれる仕事はどれも破格の報酬だった。中には非合法なものや危険なものもあったが、俺は金のためと割り切って無難にこなしていた。この時菊田が紹介してくれた仕事は日給8万だった。1週間単位でやりたいだけ働けて、おまけに3食付きだという。土日も仕事なので実質週給50万を超える。菊田は言う、誰でもできる。内容を聞いた俺はびっくりした。1ヶ月くらいぶっ続けて働くのもありだと思った。トラックの誘導、それだけ。ただし場所は山の奥、一番近い民家まで車で30分以上はかかるという。そこのプレハブで寝泊まりしながら数時間おきに土砂を運んでくるトラックを誘導する。その現場には週に1回補給と整理に人が来るとき以外は誰も来ない。人を増やしてもいいが、日給をその分割ることになる。2人なら日給4万。俺は一人でやると菊田に告げた。俺にとって孤独は辛いものではなかった。この仕事は借金で飛びそうなやつ向けだ。辞めたくなったら代わりはたくさんいるから遠慮なく言ってくれ。誰がこんないい仕事手放すかよ。と俺が言うと、菊田はやれやれといった感じで、そんなに甘くないみたいなことを言った。初日、汚いバンの助手席でずっと朝から山道を揺られている。最後の民家を見てから30分以上経っているようだ。店は1時間くらい見ていない。運転席のおっさんは俺が多重債務者だと思っているのだろう。若いのに大変だな、だの、ここで少し頑張れ、だの言う。俺は説明するのも面倒なので、適当に話を合わせていた。
そのうちに現場に着いた。そこでおっさんに説明を受ける。仕事のやり方。5分で終わった。発電機の使い方などのプレハブ生活の仕方。一通り説明し終えるとおっさんは、じゃあ1週間後にまた来るからな、と言ってバンに乗り込み山道を降りていった。おっさんが消えると急に山の音が際立った。鳥の声、虫の声、木々の音、そしてプレハブの発電機のエンジン音。とりあえずプレハブで荷物を出す。テレビなんかもちろんない。とりあえず時間がかかりそうなゲーム5本と小説を10冊持ってきた。荷物を整理しているとトラックが来た。教えられた通り誘導する。トラックの運転手は俺を一別したが、黙々と作業をした。ほとんど会話も交わさず、最初の仕事は終わり、トラックは去った。気楽な仕事だ。この時はそう思っていた。夜になった。夜も数時間ごとにトラックは来た。うとうとしていると無線が鳴ったり、クラクションで跳ね起きたりした。長く熟睡はできないが、きついというほどではなかった。唯一俺がきつかったのは虫が多いということ。それも半端じゃない。プレハブには窓が一応あったが、窓にはびっしりと虫が集まっている。それもそのはず、この辺りで明かりなんかプレハブ以外にない。多分この辺りの虫がここに大集合してしまうのだろう。手のひらより大きい蛾が窓にゴンと大きな音を立てて当たった時はさすがにドキッとした。朝になると虫たちはどこかに帰っていった。とりあえず歯を磨いてからビールを煽る。水は簡易シャワーや洗顔のため貴重だ。飲むならビールにでもしとけ。そう言っておっさんは大量のビールを置いていった。確かに泥酔してなければ多少酔っていても大丈夫そうな仕事だった。朝からビールと食パン。働いているのに普段より自堕落になっている気がした。2日目も俺は無難に仕事をこなした。電気を消して外で星空を楽しみながらビールを飲む余裕さえあった。3日目の昼過ぎに無線に連絡が入った。菊田からだった。今からここに来るという。しばらくするとでかい四駆が土煙を上げながら山道を登ってきた。助手席から菊田が降りてきて、俺はプレハブの中に連れて行かれた。俺たちは今からちょっと作業をする。俺がいいと言うまでプレハブの中にいてくれ。俺は詮索せず黙ってうなずいた。聞いたところでろくなことがないのは分かっている。プレハブの中で本を読みながら待っていると、何人かが車を降りる音と話し声が聞こえ、足音とともに話し声は遠ざかっていった。話の内容はあまり聞こえなかったが、ちゃんと持てとか思てっていう声が聞こえ、多分予想通りの作業だろうと思った。1時間くらいして菊田が戻ってきた。分かってるとは思うけど、詮索無用で他言無用だ。ここにいたくないならすぐ別の人間を用意してお前を迎えに来させる。俺は少し迷ったが、さすがに続けるのはきついと思った。菊田にそれを告げると、分かったと言って俺に多少の金を握らせた。彼なりの社員なのだろうと思い、黙ってそれを受け取った。じゃあ山を降りたらおっさんに連絡を入れておく。迎えに来るまでは我慢してくれ。そう言って菊田は車に乗り、また土ぼこりを上げながら四駆は帰っていった。菊田たちが作業をしたであろう現場の奥が気になったが、できるだけ考えないようにした。もう俺はここからすぐ去るのだ。さっきのことは忘れよう。夕方になり、ぽつりぽつりと雨が降り始めた。おっさんはなかなか来なかった。まあ次の人間の手配もあるだろうから、そんなに早くは来れないか。そんなことを考えながらプレハブの中で本を読んで過ごしていた。山の夜は早い。街では考えられないスピードで夜の闇が訪れる。 俺は真っ暗になる前に雨に打たれながら懐中電灯を片手に発電機の燃料を足しに行った。燃料切れで真っ暗になるのはごめんだ。燃料を満タンにしてプレハブに戻り、ここでの最後になるであろう簡素な夕食を食べた。食べ終わる頃にはもう外は真っ暗だった。いつ来るとも知れないおっさんを待ちながら荷物を片付けたりしていた。ドアに何か当たる音がした。俺は緊張した。でかい虫が当たったのだろうか、それとは違う嫌な考えも頭をかすめたが、できるだけ考えないようにした。ドアには一応鍵がついている。普段は必要ないのでかけたことはない。俺は恐る恐るドアに近づいて鍵をかけた。カッチャッ。自分の鍵を閉める音が背筋に響く。気を紛らわせようとまとめた荷物から携帯プレイヤーとスピーカーを出して音楽をかける。音楽が鳴り出すと少しだけ恐怖感が和らいだ。音楽の中、今度はドアの右横あたりから音が聞こえた。背中に凄まじい悪寒が走る。コン。また聞こえた。右側の壁だ。虫だ。俺は心で繰り返した。音の聞こえたあたりを凝視していた。さっきより少し右側で聞こえた。音は右の壁に沿って移動しているみたいだった。少し先に窓がある。俺の目が窓に釘付けになる。コン。窓のすぐ左で音。もう音楽は耳に入ってこない。真っ暗な窓を見つめる。鼓動が高まる。真っ暗な窓に真っ白いものが見えた。真っ白い手、真っ白い指先が窓を叩いた。コン。俺は思わず小さな悲鳴を出し、後ずさりして窓からできるだけ遠ざかる。背中が逆の壁についた。腰が抜けたのか、全く足に力が入らずにへたり込む。その瞬間、ふっとプレハブの電気が消えた。外から聞こえていた発電機の音が消えていた。真っ暗の中で身動きができない。コン。自分の背中の壁から音。四つん這いになりながら弾かれたように俺はそこから逃げ出す。何かにぶつかったり踏んだりしたが真っ暗でわからない。ふと俺はポケットに異物を感じた。小さい懐中電灯が入っていた。慌ててつけてあちこち向ける。小さな光に室内が少しだけ照らし出された。多分左の壁から音が鳴ったが、俺は無視してドアに走った。ガチャガチャガチャ。慌てているせいか開かない。鍵をかけたのを思い出し、ガチャリと鍵を外しドアを開け外に飛び出した。真っ暗の中、懐中電灯の光をむちゃくちゃに動かす。プレハブの右端に一瞬何か見えた気がして照らした。背が低く腕が異常に長い女がプレハブの影から半分だけ体を出してこちらを見ていた。濡れた髪は垂れ下がり、ぎょるりと目を見開いて、白い服は闇の中でぼんやり浮き上がって見えた。違う。背が低いのではなく、立ち膝している。違う。膝から下がない。女の足は太ももまでしかなかった。腕はだらんと地面についていた。俺は無我夢中で叫びながら逃げ出した。必死に雨で滑りながら転がるように山道を駆け下りる。後ろを見ることなんかできなかった。どれくらい走ったのだろう。もう心臓と肺が破れそうだった。山道はずっと同じように続いていて、どのくらい逃げたのかもわからない。俺は真っ暗な雨の中座り込んでしまった。もう一歩も動けない。ザリ。 後ろで音がした。俺は座り込んだまま懐中電灯を向けた。女が俺を見ていた。太ももまでしか足がない足で立っている。無表情だが目を見開き俺を見ている。恐怖と疲労でもう走れない。女から逃れようと俺は両手で這いずりながら必死で逃げた。
ザリッザリッ、
後ろの方から引きずるような音がする。俺は後ろを照らす余裕すらなく必死に逃げる。
ズリッザリッ、
だんだん音が近くなる。もう俺の足のすぐ後ろから音が。いきなり目が光でくらんだ。砂利を滑る大きな音。ドアが開く音がして怒鳴るような声が聞こえた。
大丈夫か？
おっさんだった。俺はおっさんを見たとき安堵から涙が溢れた。
すまんな、いろいろあって来るのが遅れちまった。
おっさんは疲れと安堵感で泣きながら呆然としている俺に言った。
どうでもよかった。今は来てくれただけで十分だった。
おっさんは何があったか全く聞かず、そのまま俺を町のビジネスホテルに送ってくれた。別れ際におっさんは言った。
荷物は後で送ってやるから。それにしても危なかったな。
おっさんにもあれが見えたのだろうか。その夜は体が震えて眠ることなどできなかった。家に戻りすぐに俺は菊田と会った。菊田は大変だったなと言った。金を受け取り事務所を出るとき菊田が誰かと話すのが聞こえた。それ以来菊田とは会っていない。俺は菊田を避けるようになった。所詮菊田と俺とは別世界の人間なのだと思い知った。菊田の声が聞こえた。
やっぱ入れないからって切るもんじゃねえな。
以上、足っていう題名の話でございました。デジータですよ。480、日給8万すげえと。まあそれぐらい渡せば喋らないだろうしっていうので、ただ誘導してっていうだけでそこにいればいい、楽な仕事ですっていうその代わりっていう、はい。で、481、暇で毎日上野公園でぼーっとしてた頃はそういう仕事に誘われたことあると。そういう仕事に、あ、やっぱそのなんだろうな、なんかやっぱそういうなんつうのところを狙って話してくんのかね、そういう人たちって。なんつうのかな、バッ国に何ももうそのなんだろうなさそうに見えるっていうのを、その481番さん失礼だけど、そのなんだろう、そういう公園で平日昼間ぼーっとしてる、まあとにかくまあ仕事してないんだろうなみたいな感じに見える人ね、本当にしてるかしてないか置いといてっていうところだと、そういう風な人に見えちゃうから、でまあ金も欲しいだろうしっていうんでターゲットにするみたいな。仕事ないんだろうと、金欲しくねえかと。でなんだろうな、まあ極端な話言えば、何かあった時別にこいつも入れちゃってもみたいなところもあるんだろう。だからまあ本当に金入れたとしても、どうせこいつ何かもうどうしようもなくなった時にこいつも入れちゃって、渡した金は後で回収すればみたいな、あるかもしれない。でまあ
バックもそういうあれがないから、特にどっかに言いふらすってこともねえだろうしっていうような、なのかね。で、482、足を切って埋めたんかと。まあそうですね、菊田が言うにはそれと合致してるから、うん、じゃないのっていう。で483、怖え、おっさんかっこええと。てかおっさんがよくわかんねえんだけど、うん、このおっさんは何なんでしょう、どこまであれなんでしょう。で484、いやいつかお願いしようとしていたからくりさんの作品一気に読んでくれて満足やわと。とりあえず読みました。今日頑張った方じゃないの、今日もう3時間ぐらいやってるの、ね、というわけで、で、485、おリアルにありそうな仕事だと。わかんないけどね、ちょっと闇の方のもうあれだから表に出てこないからあれだけど、なんとなくそのなんだろう、ありそうっていうね、どっかにそうやってね、捨ててるようなところに人もっていう。でも行方不明とか実際にずっと見つかんない人っているようだから、しかもたくさんね、毎年。そうするともしやっていう、どこにいんのと、その行方不明の人はと。もうこんだけその GPS とかさ、そのなんかもういろんなのでもう分かる。まあそれでもね、さっぱりっていうところあるけど、電波もあれでっつって、でもそんな中でね、人一人見つけることすらできねえのかと。しかもどんな人かっていうのも分かってるのに、そんなの見つけらんないのっていうね、こういうネットもあってさ、あれなのっていう世界ですからね。だからそういうところあるかもしれないですね。はい、つわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日の録音ファイルはまたファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。とあと ニコニコ動画の方にアップしてくださってる方がいまして、師匠シリーズと夏のっていう方の作品をホラーテラーなんですけど、読んだやつをアップしてくださってるということで、まあ、自分のコミがあるんですけど、知らぬ間に、ちょこちょこと人が増えてってありがたい話で、近々なんか適当に生やりたいなと思ってますけど、そんな遠くない時に、うん、ってな感じで、まあ録音ファイルもかなり多くの人が落としてくれてるようで非常にありがたいし、ニコ動の方もなんか再生数が結構自分では驚くほどいってるので非常にありがたいなというところで、これからもよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。頑張りました。じゃあ、この辺でおやすみなさい。それじゃあバイバイ。